べえ、失敗した。もう一回かけよう。ちょっと準備してるんで、ちょっと待ってて。ちょっと準備。まだ黙っててください。はい、ちょっと黙ってくださいね。まだですよ。はい。こんばんは。ちょっと初めごたごたしちゃって申し訳ないです。ちょっとね、いろいろあって、ちょっとしくりました。ちょっと、あ、いけねえ、間違えたと思って、ちょっと間違えましたけど、とりあえずね、今日まあゲストさんいるということなんですけど、時間がねえと、つうことで、かなり急ぎでいきます。今日、99人の最終電車、作井上夢人で、久しぶりに、やります。で81人目、はい、81人目で、残り、19人で、81人目をやろうということですね。でですね、どいつをやるかっていうのはですね、 まあ自分の配信をかなり聞いてる方は、知ってると思うんですけども、鈴木みどりという人物、こいつはずっとそのまあ温めておいて、やらなかったやつなんですけども、そいつをですねちょっとやろうかなと、思います。ね、ずっと高校生やら、会社のね人たちやらをいろいろっていうね、いましたけども、でですねちょっと待ってくださいよ。その方を、まあ、ゲストに、やってもらおうかなというふうに思っている次第でやんす。でですね、俺どういう曲やってたか忘れちゃったな。もうバックこれだっけ。レス読みとかはちょっと申し訳ない、後でします。早速行きたいと思います。そうじゃないともうやばいので時間が、だからパッパが行きたいというふうに思います。画像アップしますんでちょっとお待ちを。それなのに画像アップしとけっつうのね俺ね。そう、それならやっとやがって本当。もうちょっと待っててくださいね、もう少し。あと数秒でいけますからね、ちょっと待ってくださいよ。準備しといてくださいとりあえず。さっきと同じ音量で大丈夫なんで、よろしくということで。はい、さあどうなるやら。とりあえず画面久しぶりに、鈴木みどりで、キューキューポッポの絵が、出てると、そろそろ、出たかな。じゃあ、こっちを少し下げ目でいって、そうそう、そういうことよ。じゃあ、早速行きましょうか。はい。準備はよろしいでしょうか。行きますよ。はい、では、鈴木みどり24時6分赤坂見附駅どうぞ。読んでください。
3番線停車中の電車浅草駅、本日の最終電車でございます。構内アナウンスが告げている。みどりは純の手を握りしめた。ほら純ちゃん言って、緑はその純の手を引いた。みんなの後ろについてくる。あ、ついて走る。純は何も言わずに緑の手を握ったまま横を走っていた。そんなに急がなくても大丈夫よ。この、いつもこの電車待ち合わせで止まってんの。まだ時間あるわよ。前の方でミカが言った。言いながら走っている。とうとう見つけたんだ。と緑は走りながら微笑んだ。こんなに幸せなことは生まれて初めてだった。
いつまでもこうしていよう。
ベッドで純からそうささやかれたとき、それがプロポーズの言葉だとわかるまで少し時間がかかった。そういうことだということがわかって途端に涙が出てきた。嬉しくて嬉しくて幸せで嬉しかった。はい、浅草駅最終電車、ドア閉まりますからご注意ください。アナウンスが乗客をせかすように言っている。先頭車両のドアで鏡くんがみんなを車内に誘導していた。
あ、はい、乗った乗った。
緑は純と一緒にマキちゃんの後ろについた。きっといい奥さんになる。緑は胸の中で自分にそう言った。みんなだってこんなに喜んでくれているんだもの、幸せにならなくちゃ。そうじゃなきゃ罰が当たる。どうぞどうぞというように鏡くんが微笑みながらドアの中へ手を差し伸べた。どうも。緑は声を上げて純と一緒に電車に乗り込んだ。みんなが二人を祝福するように見つめてくれていた。なんだ、皆さん座らないの？
俺。
間違えた。
なんだ、皆さん座らないの？
鏡くんが言いながら乗ってくる。
こんなに座席が空いてるのに、ほらほら、まず主役の二人が座らなきゃ。
鏡くんは緑と純に言った。いや、その主役って。純が照れたように頭をかいた。
それも俺。
あ、ごめんなさい。
かなり緊張してます。
緊張してますよ。
緊張してんだ。あ、そっか。じゃあ、嫌からいきますね。
はい。
続き。いや、その、主役って
純が照れたように頭をかいた。緑は進められるまま、座席に純と並んで腰を下ろした。純と握り合った手を、スカートの上からギュッと自分の太ももに押し付けた。緑くんがニコニコと笑いながら緑を見た。えへ、と笑って緑は舌を出した。私、最後に一番いい人に巡り合ったんだ。思いながら、緑は純の手を固く握りしめた。
はい、
ごめん。
かなり、間違えてますけども、かがみくんですよ。緑くんじゃないですよ。あと、
ね、
強く握りしめた。俺よりもかかってるな。てか、緊張してんのがものすげえ伝わってくる。一番初めて、さ、音量テストでさ、繋いだ時のさ、トーンがいきなりさ、ものすげえ読み始めた時、うわ、硬くなってんな、かまちゃんと思って。大丈夫かと。
こんな本格的な入り出し初めてだったからね。
あ、そっか。
うわ、びっくりした。緊張した。待ってる間すごい緊張しちゃったよ。
あ、ドキドキしてた。
ドキドキした。
あ、そう。
かなりテンパっちゃってたね。
あ、そっか。
そっか、純くんと鏡くんが男の人ね。
うん、ね、純、鏡、あとは、奈良岡ってやつも多分出てくると思うけど。
あー。そっか、登場人物が一体何人いるんだろうって思って読みながら混乱してきてね。
さっき繋いで OK か聞いただけだからね。本当に数分の、あれですからね、突発ですからね。
あ、びっくりした。
確かにね、いや、びっくりした。スタート始まった時、ものすごい硬い、その、なんつうの、うわ、緊張してん。なぁと思ったからさ、おい、大丈夫かなと思って。そしたら、かなりその、誤字とか、その、俺よりもその、なんつうの、文字間違えたりしてるからさ、いけんの、おーおーおーと思って、
カミカミだった。
うん。
いやでもやっとこうやって話したから、こうやって次から入りやすいかな。
うん、てかね、チャットの時は確実に俺が押されてたんだけど、まあね、必ず語尾に何かつけるからさ。
伊沢さん、記号が嫌いなんだよね。
まあ、嫌いじゃないけどね。いや、嫌いではないですけど。嫌いではないですけども、男でそんなつけるやつがいないから。
ねえ、いつも言われちゃうんだよね。
まあ、とりあえずね、レス読みちょっとしてると時間かかっちゃうんで申し訳ないですけど、次行っちゃいます。
あ、はい。
うん。じゃあ、次の時刻。24時7分。
はい、
どうぞ。
うん。その合図は、ちゃんと純も分かってくれたようだった。純は隣から緑に優しい目を向けてきた。みんなの祝福に照れながら、でも精一杯の優しい目で緑は見つめてくる。緑は首をすくめて微笑みながら、純を見つめ返した。うん。早く二人だけになろうね、純。今日も、いっぱい愛してね。純の手は温かい。いや、むしろ熱いくらいだった。握り合った手のひらから、純の愛情が伝わってくる。熱くて、やけどしてしまいそうな純の気持ち。うんうん、と、緑は心の中で思った。私、きっともうやけどしちゃってる。愛されるって、こういうことだったんだ。とっても熱くて、息苦しいことだったんだ。息苦しくて仕方ないのに、でも、ずっとこれが続いてほしいって思ってる。こんな気持ちになるなんて自分でも思わなかった。こんな気持ちは本当に生まれて初めてだ。だから、純がその人だったってことだ。ずっとずっと小さい時から、生まれた時から探し続けてきた人。考えているだけで、緑は純に抱きつきたくなってしまった。力いっぱい抱きしめて欲しくなった。ここが電車の中だということが歯がゆくて仕方がなかった。式とか決めたの？ミカが釣り革に捕まったまま緑を覗き込むようにして聞いた。緑はちょっと照れて純の方を見た。照れ笑いのままミカを見返す。これから純とあちこち見て回ろうかって思ってるの。純を見返すと彼は瞬きだけで緑に返事をしてきた。まだなの？と驚いたようにミカが言う。再来月でしょ？混んでるんじゃないの？予約とかちゃんと取れる？言われて緑はちょっと不安になった。そうだ、結婚式場って予約しなきゃいけないんだ。遅いのかな？ 言うと、ミカはマキに意見を求めるように言った。遅いよ。ねえ、普通そういうのって遅くても半年とか、それぐらい前には準備するもんじゃないの？電撃なのよ。と、マキがちょっと嫌味っぽく言う。急に決まったんでしょ？急に決めなきゃならない事態が発生したとか。そういうことよ、きっと。あ、あ、と、突然、ミカが体をかがめ、顔を寄せてきた。そうなの？緑は声を上げて笑った。違うわよ。やだな。ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ、何言わせんのよ。恥ずかしくなって、ジュンの肩を押した。ジュンは困ったような顔で、そっぽを向いていた。鏡くんが、
いやぁ。
と叫び、みんなが笑う。恥ずかしかったけれど、緑はとっても嬉しかった。恥ずかしがるようなことじゃないわ、と緑は思い直す。だって、普通のことだもの。愛し合ってれば、セックスなんて当然でしょ？うん。セックスって、その相手を知るためのものでもあるんだもの。本当に愛し合える相手かどうかは、会って話してるだけでわかるもんじゃないの。ジュンと私って本当に愛し合えるものだ、もの同士だったのよ。世界中に一つしかないカップルだったのよ。
え？
と、ジュンが体を乗り出すように言って、緑は彼とテガ君を見比べた。
結婚するって いつ決めたんだ？
テガ君が真面目な顔でジュンに聞いた。いやー。
いや。
ジュンは、
あ、俺だ。緊張してんな、随分。続きどうぞ。
はい。ジュンはすっかり照れてしまって、首のあたりに手をやりながら困ったようにうなずいた。かわいいなぁ、と思いながら、緑はジュンの代わりに答えた。おととい。おととい？ミカがびっくりしたように言った。嘘。緑はミカに微笑み返した。ジュンの腕を取り、ぎゅっとその腕を抱きしめた。本当はキスしたかった。おとといよ、プロポーズしてくれたんだもの。ね。ジュンはうなずいたまま何も答えなかった。うなずいてくれなかったのがちょっぴり不安だったけれど、でもそのジュンの照れた仕草が緑には嬉しくて仕方がなかった。早く二人だけになりたいな。緑はまたそう思った。握ったジュンの左手がほんの少し汗ばんでいる。その汗まで緑は嬉しかった。
はい。
はい。わかった、わかったよ。ジュンってカタカナで書いてあるから女の子だと思っちゃうんだ。
なるほど。っていうか、ずいぶんまだ、硬い感じで、
本当？
うん。伝わってくる。そういうのが。あんまり、あれかな、なんつうの？こういうきちんとしたというか、朗読ってそんなしてなかったっけ？
してなかったかな、まあ、今日はね、なんか、ちゃんと、なんか、エササムさんがゲストの段取りを整えるぐらいしっかりしてくれたから、あ、これ真面目に読まなきゃって思って、ね。
いや、いつもあんな感じでやるからね、一応ね。
あ、これ真面目モードだって思って、ちょっといつもより真面目モードかな、確かに。
ああ、なるほど。いや、まあ一応このね、読むときは、まあ、それなりに、その、なんつうのかな、まあ、ゲロイツね、朗読、をまずしなきゃっていうのがあるから、一応ね、その、ね、あれで、しっかり、まあ、読んでもらおうかなというのもあったんですけど、うん。そう、あって、だってさ、自分で言ってて笑ってたとこあったりさ、まあ、確かに文がさ、あれだけどさ、
そう。ごめんね。
いや、てかね、俺ずっと笑ってたもんだって、だから、俺マイク当然ミュートにしてるから入ってないけどさ、ね、
本当、
うん。面白いな、やっぱりと思って。
ダメだな、真面目に思わないとね。
まあ、文がね、ちょっとね、あれですけども、これはまあね、ちょっとね、行き過ぎてるから、だからね、まあ、女性陣ほとんど、あともうやっちゃんぐらいしかいないんで、ちょっとここはね、かまちゃんに出てきてもらおうかなと。
あ、そっか。
ね、ちょっと読んでもらってるんですけどね。
いやー、初拡張だね。はじめまして。緊張してますよ、
もう。初拡張だねって。
拡張ってこういうことだったんですね。
こういうこと、うん、わかんないけど。わかんないけど、つか、まあ、あんまりね、時間があれだから、まあ、しょうがないよ。本当はレス読みして、ね、ちょっとやりたいんですけど。
いいですよ、大丈夫ですよ。
うん、だって時間やばいっしょ、だって。
時間30分オーバーぐらいまで OK です。
30分オーバーぐらいまで、
はい。
じゃあちょっと、レス読み、ですね。召喚に弱いなとか言われたけど、795番、こっちはまあジータの方なんでね、ゲルジスの方じゃないですけど、召喚に弱いなって言われたね。弱くはないと思うんだけどな、かなり俺やってっかんな。たまたまちょっと今日は失敗した。あまりにもちょっとね、突発ついた。そ
うそう。伊沢さんはいつもこんな風に突発で始めるのかな？
でも、最近のっていうか、この99人のやつに関しては、本当にその日の数十分前に聞いて、OK もらったらやるって感じ、こういう。
本当に打ち合わせないんだよね。
うん。だから、自分はだから、この人やってって言ってるけど、自分中身知らないから。
だから、
そう、自分も初見だからさ。
それわかんないよね。
そう、だから、その、なんつうの、自分もその中身がどういう風に進むのかっていうのを期待しながらね、やってるわけですよ。いつもそうだから。そうそうそう。で、797番さんで今の声はと。ね、少し入っちゃったからね、スタート前ぐらいに。
あ、本当？そうなんだ。
うん、ほんの少し入ったから。うん。で、798番さんで、サプライズ好きだなと。まあ自分はね、99人やるときは、まあ、誰を呼ぶっていうのは言わないで、その、やるので。ね、それで1話目読んでもらってから誰ですっていうね。今日はかまちゃんに、来てもらいました。
いやね、おかげで、超緊張でしたよ、本当に。
まさかそこまで緊張すると、俺ね、もう相当さ、慣れてて強いから、もうじゃんじゃん読んでくのかと思ったもん、もう。
あ、とんでもないよ。
もうガンガン読んでくる、ね、もうこのトーンで、このテンションでそのまま行くのかなと思ったらさ。
いやいやいや。
そうしたら、スタート聞き出したら、あれっていう、そうそうそう。と思ったから、おと思って、ね。
恥ずかしいなぁ。
そしたら、
恥ずかしいよ。
そうしたら結構、ね、漢字とかも、俺が見てても、あ、ここ間違えたなとかね。そうそうそう。あとしたら、これ緊張してんなと思って、うん。上と下の行の字をさ、同じように言っちゃったりとかね。
あわわわ、はわわ、はわ。
はわわ、本当に言うのかよ、はわわって。で、791番さんで、イサムさんたち多いっすと、タッチね。まあ、ゲストはありって書いたんでね。
こんにちは。
します、バンマス。で、800番ですね、イサムさんバンマスと、バンマです。ゲストは誰かなと、カモちゃんです。で、801番、ID 消したんだねと、消してみた。うん。で、802番さんで、一見さんも書き込みやすくなるかもなと。わかんない。でも、とりあえずちょっと消してみた。どうなるかわかんないけど、またつけるかもしれない。で、803番さんで、本当だ、気づかなかったと。で、804番さんで、カモちゃん来た、これと。で、805番さん、あわわわわって書いたんだけど、なんかね、そういう感じ、読んでるの聞いてたのに。
あ、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいよ。
当然ね、これ、アップさせていただくので、
あ、やだな。
99人のところに入れますんで、
恥ずかしいよ。
もしあれでしたら、自分でちょっとね、聞いてみて、
初回より恥ずかしいよ、これ、絶対。
どんな感じが、ちょっと、スタートがどんなトーンだったかっていうのをね、聞いてみるといいかもしれない。で、806番さんで、真面目に朗読するとかっこいいから困ると書いてある
よ。女の子なのにね。
でも、いい声だからね、いい声なので、そういう風にね、つくと。で、808番さんで、ガチの人、あ、じゃあ807番さんは、はわわわって書いてますけど、
ザムさんのハワワは早いね。
あ、俺もう早、じゃあここはもう、ベテランのカマちゃんが、じゃあ807番さんだね。
ハワワワワワ
わかんねえ。同じようなもんじゃねえのと思うけど。
しかも。ザムさんのは和が早かった。ハワワワワつって。
なるほど。で、808番さん、ガチの人ですかと。
ガチではないけど、
ね。ガチでね。で、809番さん、これで今北が使いやすくなった。今北が使いやすくなったってなんだろう、わかる、
なんだろう、なんでだろう、 ID がなくなったことにより、
あ、今来たっていうあれか、あ、なるほどね、自分の場合終わりますわって、あ、そろそろ終わりますわって言うと、うん、今来たんだけどっていうので今来た今来たっていう書き込みがされたりするんですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、そういうことね。
それで まだ、今来たばっかりだからやってくれよ、みたいなね。そう、あるんだけど、それが、
もう、
そう、だから ID があると、さっき書き込んでんじゃんっていうのがあったんだけど、それがなくなったからっていうことだ。
なるほど、好きなだけ伸ばせるってや
つ。そういうこと。で、好きなだけ伸ばせるって、俺別に、あれだけどさ、まあ、そういうことよ。で、810番さんで、かまちゃん緊張してると、知ってますか？
緊張してるよ、もう、やんなっちゃう、
ね。でもね、大体みんな言うんだよね、緊張してるって。自分は全然もう緊張しないんですけど。
そっか。
まあ、呼んでる側だっていうのもあるかもしれないけど。ゲストっていう形で入ると、ちょっとあれかもしれないね。
緊張しちゃうなぁ。
みんな大体、緊張してますよって言うからね。で、811番さん、ちょっと硬いねと。
硬かったね。
で、812番さん、おっさんって書いてある、おっさんじゃねえから。で、かまちゃん硬くなってるよって書いてあるけど。
どうしよう、まあ、そんなこと言われてね。恥ずかしいな。
恥ずかしいなとか言わないの、ほんとに。こんな顔文字じゃねえし、別に俺は。
そうだね。イサムさんの顔文字ってあれ、イサムさんだけのものだよね。
だけのもの？いや別に、いいんだけど、しかもジータだと使うと文字化けするからさ。そう、ジータで使えないって思うんだけどね。
なんか動物みたいなやつ。
そうそうそう、なんかクマみたいなやつね。
かわいいやつ。
で、813番さんで、ういういしくていいなって。
やだなぁ。
いや、だからね、これから、だから、かもちゃんもなるべく、ちょっとね、固めなやつもやってみると。結構、まあ、はじめはちょっとね、有名な、ね、ヒガンマラでしたっけ？なんだっけ？ですね、ああいうのありましたけど。ちょっと完全になんつうの、こう、小説系みたいなやつを読むっていうね、はいはい、やつのもいいかもしれないですね、またね。
真面目にね、最後までね、最初から最後まで。ああ、そうだね。
たまにはね、
そうですね。
そう、ちょっとガチガチにやってみると、たまには、言うのもいいかもしれない。だからそういうのと、ゲームのやつをちょっと交互に配信するとか。
ああ、そうかもしれないね。
そうそう、ずっと一本っていうのもいいんだけどね、聞いてる人がなんだかわかんなくならないで済むっていうのがあって、ずっと続きをね、楽しみできるっていうのがあるから、
あ、
でもまあ交互にやるっていうのも面白いかなっていうのもありますけど、
ああ、そうだね。
そうそう。で、814番さん、かまちゃんと聞いて飛んできましたと、来たよ。
聞いてない。
飛んできたよと。飛んできたね。
どっから聞いたんだろうね。
わかんねえけど。そう、どっから聞いてくるかわかんねえんだ
も
ん、ね。
聞いちゃいない。
で、
すごいとこから来た。
すごいとこから来たよ。815番さん、ニューハーフ板から来ましたと。どこで聞いたんだよ、
ね。そんな板あったんだね。
俺もあったかどうかわかんないけど、そこから来たと。書き込みがあったのかと。そんだけ有名なのかって話です。
ね、
で、じゃあレース読みがこれで終わったんで、じゃあ次行きましょう。
はい、
じゃあ続き、24時8分、赤坂見附から虎ノ門で鈴木みどり、どうぞ行ってみましょう。気持ち切り替えて。
おとといのプロポーズでその日のうちに即 OK？ ミカが聞いた。その言葉はもちろん緑と純を冷やかしたものだけれど、その口調の中にちょっぴり羨望が含まれているのを緑は感じ取った。舌を出しながら照れ笑いしてみせる。純の左腕をさらに抱きしめた。純の方は照れっぱなしで、全然緑の方を見てくれない。結婚するんだからそんなに恥ずかしがらなくていいのに。ここでキスしてくれたっていいんだよ。みんなに見せつけてあげない。ダメ？胸の中でそう言ってみたが、照れっぱなしの純は緑のテレパシーに答えてはくれなかった。なんかショック。ミカが言った。
何がショックだ？
奈良岡さんがミカに聞き返した。だって、もっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。
それがどうしてショックなんだよ。
くすっと緑は笑った。
まあ。
と鏡くんが嬉しそうに言う。
男と女だからね、気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。ねえよ、ラーメン作ってんじゃねえんだから。
奈良岡さんが言ってみんなが笑った。緑はクスクス笑いながら純の顔を覗き込んだ。純は優しく緑に微笑み返してきた。嬉しかった。抱きしめられたように嬉しかった。いろんな人がいるよねと、マキがまた嫌味っぽく言う。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、 たまたま気があってすぐに式場の相談しちゃう人もいる。やっぱり、マキも羨ましいんだな、と、緑は思った。
おや、なんだか気になる言い方だな。彼女は、ゆうかわに気があったのか。
奈良岡さんが言った。あら、と思って、緑は横のマキを見上げた。マキの顔がなんとなくこわばってるように見えた。
あらら、正解かよ。
奈良岡さんがマキを冷やかして言う。マキは、どこか無理やりのような笑顔を作って、奈良岡さんを見返した。何？冗談でしょ？どうして私が湯川さんを？突然、マキの目から涙が頬に落ちた。ずっと、マキはそこを離れ、シートの間を通って前の方へ歩いて行ってしまった。どういうこと？緑はなんとなくしらけた気分になりながら、純に目を返した。純は何も言わずに前の方を見て、見つめている。
おいおいおい、なんかやばいな。
鏡くんがおどけていった。でも、今度は誰も笑わなかった。ちょっと、私、と、ミカが、マキの後を追いかけていった。緑は、また純に目を返した。ジュンの表情がちょっと硬くなっているように思えた。ジュン、言いかけた言葉を緑は胸の内に中に飲み込んだ。よ。
よじゃなくて。付け足さなくていいから、ええ。付け足さなくていいから、ええ。
間違えちゃった。
ええ。でですね、ていうかね、俺がね、間違えてこうやって下にスクロールしようと思った時に、なんつうのページのやつをね、ぐーって持っていくと反転しちゃうでしょ、その。
はいはい。
その時にさ、早く、たまたまね、俺全然気づかなかったんだけど、レッスン読みで816番さんで、早く二人だけになりたいなだけ反転してるのは何かのメッセージって書いてあったんだけど、俺たまたま、どこだろうちょっとわかんないけど、早く二人だけになりたいのはどこだろう
それミラクルだな。
ミラクルすぎだろ、俺。全然気にしてなかった。どこだかすらわかんないもん、その文が。どこだか分かんないけど、やっちゃったね。
そっか。というメッセージ。
メッセージじゃねえし。本当にもう。だんだん乗ってきたね。だんだん乗ってきた。
だんだん乗ってきた。
だんだん乗ってきた。オッケー。
打ち解けてきました。
で、817番さんがウホと。
ウホと。
ウホじゃねえっつうのね。っていうかだってもう10時だけど大丈夫マジで、
あ大丈夫でしょ、
これやっと半分だからね、
あ本当、
残り3話残り3話あるから、残り3話、
あ全然大丈夫、
全然大丈夫、
ちょうど終わりそうですね、
OK、はい、じゃあ、24時9分で赤坂見附から虎ノ門で鈴木みどり、じゃあちょっと行きましょう、
はい、
どうぞ。
そうかと、みどりは心の中で思った。ジュン、マキと付き合ってたのね。アナウンスが間もなく虎ノ門、虎ノ門です。と告げた。マキの方は真剣だったのかもしれない。きっとそうだ。彼女のその気持ちは、私にだってよくわかる。と、緑は困った表情のままうつむいているジムを見つめながら思った。こんなに素敵な人だもの、誰だって好きになる。マキもジュンのことが好きなのだ。ジュン。緑は心の中で言いながら、ジュンに微笑みかけた。でも、彼は緑に視線を返してはくれなかった。優しい人だなぁ、と緑は思った。ジュンって、本当に優しい人なんだ。私の気持ちを傷つけたと思っている。マキと付き合っていたことで、私が気を悪くすると思ってる。だからきっと、どう言い訳しようかって考えてる。と、緑はちょっぴり微笑んだ。そんなこと気にしなくていいのに。ジュンが女の子にモテるって当然のことだもの。誰だってジュンのことが好きになる。付き合いたいと思うだろうし、抱きしめてほしいって思うに決まってる。でも、一番大切なのはね、ジュン。あなたが私を選んでくれたってことなの。それが一番なの。緑はジュンの耳元に口を寄せた。ジュン。その瞬間、ジュンが目を閉じた。なるべく静かに優しさを込めて、 緑はさらにささやく。ジュン、どうしたの？ジュンがやっと緑の方を向いた。ただそれだけで緑は嬉しくなる。
こんなことを今頃言うのは変だってことを分かってるけど。
緑は小さく首を振った。ううん、気遣ってくれてるんだったら大丈夫。私は気にしないから。その緑にジュンも首を振り返した。
いや、そういうことじゃないんだ。
一瞬緑は戸惑った。どこかジュンの表情がさっきまでと違っているように見えたのだ。その時電車が虎ノ門のホームに滑り込んだ。窓の方へ目を上げるジュンの腕を緑はしっかりと抱き取った。本当は彼を抱きしめたかったし、彼に抱きしめて欲しかったが、どこかジュンの表情が緑の気持ちをほんのちょっとだけ不安にさせていた。そういうことじゃないって？
違うんだ。変なことを聞くようだけどさ。
またジュンの目が駅のホームの方へ向けられた。ドアが音を立てて開く。同時に駅のアナウンスが鳴り響いた。虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草行きの最終電車です。何？変なことって？聞いたが、ジュンは言葉に詰まったような表情で視線をあちこちに泳がせている。ねえ、お願いだからそんなに私を不安にさせないで。
あのさ
と、ジュンは意を決したように言った。
俺、君に結婚の申し込みをしたの。
え？何を言われたのか緑にはよくわからなかった。結婚の申し込みをしたの？そう聞こえたようにも思ったけれど、それとも結婚の申し込みをしたろだったのだろうか。そうだったのかもしれない。次の瞬間、ジュンは緑の手首を握り、まるで振り払うような素振りで絡めていた腕を解いた。
俺、結婚の申し込みをした覚えがないんだよ。
そう言ってジュンが立ち上がった。緑はジュンを見上げた。彼の言っている言葉の意味がまるで理解できなかった。
はい、はい。じゃあ次ちょっとレス読み、行きましょう。818から、はい、どうぞ。
う
ん、カムちゃん、レス読み818。
ああ、読んでいいんですね。
う
ん、
どうぞ。
はいはいはいはい。あ、818番さん、カムちゃん乗り気だな。うん、
少し乗ってきた。
乗ってきた。こうやって話しながらだといいんですけどね。無言のままスタートだとすごい緊張しましたね。これが拡張の洗礼だって思いました。
洗礼っておい、別にそんなつもりであれなんだけどね。でもみんなやっぱり緊張するみたいだね。
ねえ、これは緊張するだろうな。イサムさんのゲストだもんな。
そんな別に、普通にやっていただいていいんですけど、なんかそういう風にね、そうそうそうそう。
で、119番さん、はい、
どうぞ。
はい、これイサムさんが読むんですか？
俺なのか。音符ついてんぞ、俺じゃないんじゃないのこれ。
いやいや、イサムさん読めばいいじゃないですか、これ。
振ってきたね。
やるな。イサムさんの読む音符を聞いてみたいですね。
マジで？
音符マークちゃんと読んでくださいね。
音符マーク読むの？ちょっと手本は。
手本？
はい。
やりたいな。
さ、本当にガチでしょうね。ガチでしょ、
ガチじゃないんだよ。
どう考えたって、はい、そんなね、乗り気でそんな言えんのすごいね、それ。やるね、それは。俺、それは、そっちの方が緊張するわ。これ読めっていう方がね。
いいじゃん、そんな読んでよ。せっかくだし。
やりたいな。
可愛かった。伊藤さん可愛かった。
なんかすごい。すごい。もうあの顔、あの顔文字いっぱいつけたいぐらいだよ。吹いたって言われた。吹いたって言われた。823に吹いたって言われた。
で、820番さん。かまちゃんの声優しくていいね。よかったです。
ソフトですよね、とりあえず、マジで。うん。本当に。
伊藤さんに音符つけるなって言われると怒られてんのかなって感じになっちゃうんですけどね。
別に怒ってるわけないよ、言ってるけど。俺、基本的に怒るの好きじゃねえから、俺。うん。こういうトーンで喋ってるから、そう思われるのかもしれないけど、うん。いや、別に怒ってはないので、全く。その辺はネタだと思ってください、とりあえず、ね。
了解です。うん、というわけで、イサムさんと821番さん、挙式には呼んでくださいね。わかりました。
わかりましたじゃなくて。わかりましたじゃなくて。なんで普通に受け止めてんのよ、それ。ゴーセッピン普通に受け止めたね、なんか。弾いて、弾いていいよ、弾いて、普通に。
弾いていいんだ。
バチンと弾いていいよ、こんな。挙式にはとか言ってんの、意味わかんねえし。で、822番さん。これは自分読みましょう。はい、オイスと、イサムさんオイスと、オイス。ゲスト来てるって書いてあるけど、久々、ちょっとね、もう最悪だ。俺が、かまちゃんにこんな言えって言うから、
その後の列が面白いね。
823番さんが吹いたと。で、824番さんが、さっき言ったのに対して、こっち見てるけど、こっちもう見ないでほしいわ。驚いてるし。で、825番さん、バカスって言われたし。
バカスって言われた
し。バカスって、くっそ。なんね、あんな書き込みがあっかいけねえんだっつうの。で、826番さんで全米が引いたと。
すごいね。60億ドルだ。
全米引かして、ある意味すごいよね、全米引かす、ね。で、827番さんだ、戦闘開始時はやりたいなと。だから、自分がエデンズシフトっていう名前の、CGI 使ったテキストのなんかゲームみたいなやつ？ネットゲーム、はいはい、なんか週に1回だけ更新すればいいようなネットゲームがあって、自分停止画像で少し乗っけてたんですけど、せっちゃんと自分がその、やって、その、5人パーティーだから残り3人空いてるんですよ。
おぉ
で、その、なんかね、セリフとかをなんか決めてくださいみたいなのがあって、設定でね、なんかいろいろ攻撃するときに、こういうセリフを喋るとか、いうふうなのを自分で好きにセリフを決めてくださいみたいなのがあってさ、で、戦闘開始時のセリフっていうのも確かあったと思うんだけど、そのときにやりたいなと。だけど一応さ、RPG だからさ、一応戦士とかさ、いろんな職業があってさ、なんかやるゲームなんだけどさ、こんなの言ってきたら、まあ、逆に怖いけどね、モンスターね。
確実にガチだよね。
ガチだよね。ガチでちょっと怖いよね、もうね。でね、828番さんが、イサムさんのやりたいなの部分だけ切り取って着メロ。着メロって、周りに引かれると全米が引くんだぞ、だって、ね。
すごいなぁ。
いいのかな、
ね、それできたらぜひくださいね。
ぜひくださいね、とか言って。本当にね。やって、俺失敗したかもしんない。ちょっと調子こいたかもしんないな、俺。
そこファイルバンクに着メロでアップしましょう。フォルダ作って。
とかよ、もう、乗っちゃったからいけなかったな、俺。一番初めにその、なんつうの、かまちゃんにやってもらったから、これ俺もやんなきゃっていうね。ここで俺がやんないっていうのはちょっとさ、流れ的にあれかなと思ったら、やったらもうこれだよ。
よかった、よかった。
で、じゃあ、次行きましょうか。
はい、
残り2話、24時10分で虎ノ門から新橋、鈴木みどり、はい、自分からですね、
う
ん、
そうですね、
じゃあ行きます。
はい、
覚えがないんだ。
また純が言った。その言葉の意味をみどりは必死に理解しようとした。純、何を言ってるの？
申し訳ない。もしかしたら俺君に勘違いをさせるようなことを言ったのかもしれない。だとしたら悪かったと思うよ。
ジュンが首を振った。その振られた首の意味も緑にはよくわからなかった。勘違いなんてしてないわ。私勘違いなんてしてない。そうでしょ。
俺君と結婚するつもりなんてない。今まで一度もそんなことを考えたことないんだ。君にしてみれば勝手すぎるって思うかもしれない。でも一昨日だって俺結婚なんてこれっぽっちも考えてなかった。魔が差したっていうか気の迷いっていうか、そういうことなんだ。君だってそうなんだろうと思ってた。悪かった、ごめんなさい。
ジュンは緑の視線を振り切るようにしてその場を離れ、前の方へ歩いていく。そのジュンの背中を緑はぼんやりと見ていた。君と結婚するつもりなんてない。ジュンは今そう言った。ごめんなさいと言って向こうへ歩いていく。ゆっくりと緑は目を伏せた。自分の膝のあたりを眺めながら何かを考えようとした。 何も頭に浮かんでこない。ついさっきまでこの膝の上に純の手が乗っていた。その感触が残っている。ほんのちょっと前まで純の腕を抱きしめていた。その温かさが手のひらに残っている。頭の上で誰かが何か言った。その言葉は聞き取れなかった。結婚するつもりなんてない。じゃあどうして純私にプロポーズしたの？魔が差した？気の迷い？なんだか気持ちが悪くなってきた。ソーダをいっぱい飲みすぎてしまった時みたいに胸がムカムカする。頭の中で小さなハムシが飛び回ってる。耳が熱い。喉の奥に糊が張り付いているような嫌な感じがある。
緑、おい。
上から誰かが呼んだ。見上げると奈良岡さんだった。釣り革に捕まったまま緑を覗き込むようにして身をかがめている。
大丈夫か？
うん。緑は小さくうなずいた。私振られちゃったみたい。言うと奈良岡さんはうむと口をひん曲げた。
あいつぶん殴っていきましょうか。
手賀くんが怒ったような声で言った。緑は首を振った。
なんかびっくりしちまって何言ったらいいかわかんねえよ。
鏡くんが言うと奈良岡さんが彼を振り返った。
だったら黙ってりゃいいだろう。
その時いきなり緑の右手に座っている女性が大きな声を上げた。やめてくださいって言ってるじゃないですか。驚いて緑はそちらを見た。彼女の前にはどこか間の抜けたような顔をした大きな男が立っていた。
はい、このまま、最終まで行っちゃいましょう。次が、終わり最終回、24時11分で、はい、虎ノ門から新橋駅で鈴木みどり。
はい、うん、今の私あの人みたいな顔してるのかもしれない。みどりはその男を見ながら思った。みどりの座っているシートの反対側で縮こまるようにして女性が下を向いていた。男はその女性その彼女の前に立ったまま途方に暮れているようだった。私も同じかもしれない。車両の前方へ目をやった。ジュン、どうして、なんでこんなひどいことするの？振られちゃったみたいと奈良岡さんには言ったが、その自分の言葉が外国語のような感じだった。こんなに愛してるのにどうして、あんなに愛してくれたのにどうして。不意に緑の横に奈良岡さんが腰を下ろした。
飲みたいか、それとも食べたい？
え？覗き込むようにして言う奈良岡さんを緑は驚いて見返した。
時間は遅いけど空いてる店もある。何か食いに行こう。付き合うよ。
奈良岡さんがにっこりと微笑んだ。緑はその奈良岡さんに言葉を返すことができなかった。奈良岡さんは笑顔のままうなずいた。
それでいい。悪いのは君じゃないよ。自分を責めることはないさ。それでいいよ。そのままでいい。
その奈良岡さんの優しい言葉を聞いた途端、胸を何かが突き上げた。
泣いたっていいんだよ。涙くらい出るさ。
視界がぼやけた。頬を涙が伝って落ちるのが分かった。奈良岡さんは緑の背に優しく手を置いた。泣いたっていいと言われたことで緑は自分の中で糸が切れたように感じた。目を閉じると奈良岡さんの手が背中を撫でてくれているのが切なかった。
何も言わなくていいよ。もうほら、
頬に柔らかいものが押し当てられて目を開けると奈良岡さんがハンカチで頬を拭いてくれていた。そのハンカチを受け取り緑はそれを目に当てた。悪いのは君じゃないと奈良岡さんは言った。そう、私が悪いんじゃない。どうして急に純があんなこと言ったのかわからないけれど、それを言わせたのは私じゃない。私が悪いんじゃない。背中に置かれた奈良岡さんの手が温かかった。その温かさがゆっくりと背中全体に広がっていく。魔が差したと純は言った。気の迷いだと純は言った。じゃあ純は どうしていつまでもこうしよう、こうしていようって言ったんだろう。そんな言葉が魔が差して言えるものなんだろうか。気の迷いでそんなことが言えるんだろうか。いつまでもっていうのは死ぬまでずっとっていうことじゃなかったんだろうか。ハンカチを手の中で握りしめた。これから私どうしたらいいんだろう。背中をポンポンと優しく奈良岡さんが叩く。
着いたよ。
え、と緑は顔を上げた。電車の窓の外が明るかった。着いた。
さ、立てるか。
奈良岡さんに肩を抱かれ、緑はシートから腰を上げた。
僕も
と横で手賀くんが口を開いた。
僕も付き合いますよ。
緑の肩を抱きながら奈良岡さんが、
いやいや
と首を振った。
大丈夫だ、俺が責任を持って送り届けるよ。あんまり大勢でガヤガヤしない方がいい。
奈良岡さんに支えられながら緑はドアへ足を運んだ。手賀さんと鏡くんは二人の後からついてくる。ホームへ降りて緑はつい後ろを振り返った。純、
焼肉でも食べるか。
奈良岡さんが緑の耳元で言った。焼肉、
よし、うまい店を知ってるから連れて行ってやるよ。
奈良岡さんに肩を抱かれて緑はホームを歩いた。ここがどこの駅なのかもよくわからなかった。よっ、
終わりと、
終わりと、やったー、できたできた
なんで拍手してるし、いないしそんな、
いやー、なんでこんなひどい話なんだろう。
いや、っていうかね、こいつ自体もうすごいんだよ、本当は。こいつは振られた形で、そのなんつうの、今がっくり来てるでしょ、だけど、こいつはね、かなり本当はすごいやつで。
え、メーヘルなの？
いや、つうかね、まあ、自分の配信はあんまり聞いてないからわかんないだろうけどね、まあ、その原因はこの奈良岡なんだけど、奈良岡がね、ちょっとね、こいつをね、ちょっといろいろね、ね、作ってしまったので、作り上げてしまったのでね、そういうやつに。なので、こいつはですね、自分であんまり分かってないんだけどね、月曜日はこいつ、火曜日はこいつ、水曜日はこいつ、みたいに。ね、しかも高校生かな、うん、で、この中のその99人の最終電車の中に高校生軍団がいるんだけど、そいつらの話を聞いてると、この全、ほとんどの人が鈴木みどりに関わってる。全部、全員が自分の彼女が鈴木緑だと思ってるっていうね。で、あれお前も、あれお前もみたいな話があるんだけど。それで、あれなんだこいつみたいな、そうそうそう。それで、鈴木緑やばいんだろうなと思ったら、こいつ自体はあんまり分かってなくて、なんかそういう風になっ、うん、もう、ちょっとおかしくなっちゃってるんだけどね、こいつ。で、そういう風にしちゃったのはこの奈良岡。
ひどいやつだ。
だから、奈良岡の方を読ん、もうすでに読んだんだけど、そう、うん、こいつの読んでると、ああ、なるほどっていうね。
へ
ぇー。だから99人結構いろんなところでつながりがあったりするから。
ほー。
そうそうそう。
イサムさんはこれを、ね、その人ごとに分けてファイルバンクやってるんですか？
その人ごと？とりあえず適当に読んでるよ。もう何の脈絡もなく、じゃあちょっと今日はこいつで行ってみようかなっていう形で、だって中身を、はい、読まずにやるから、突発でやるから。
そっか、
うん、そうそうそう。だからバラバラ、
うん、でもこの電車の中にこの画面に出てる左側の電車地図みたいな、
うんうん、
この人数分載ってるんだよね。
そうそうそう、
すごいよね。
だって99人いるから。本当に99人いるから、ね、それでだって今かまちゃんに呼んでもらって81人目終了、残り18人。
いやー、すごいねこれ。
だって俺毎日来てるから最近、だから99人の最終電車だけで40いくつあんもん、ファイルが、録音ファイルが。
すごいね、うん、
それだけで 1.4 ギガぐらいあるよ。
すごいね、うん、まあ、削ってやってるね。
雑談とかもしてるから余計なんだけど、朗読より雑談長かったりするからさ、自分の場合。
うん、いやー、でも、イサムさん雑談のさばきがうまいね、さすがに。
さばき。いや、普通に別にやってるだけなんだけどね。そうそうそう。
ですよ。
本当にね、だから本当に適当に、まあやってて、で、毎日一応来てるから、そういう形。だってここ最近本当に2週間以上多分ずっと毎日来てるよ、俺。
あ、本当。
うん。来てて、そうそう、ジーターに移ってあれだから、あんまりゲロジスの方に書き込んではいないけど、
あ、
うん、でもとりあえずね、1日休んだとかはあったけど、1ヶ月ぐらい多分ほぼね、毎日来てると思う、俺。
すごい、うん。すごいね、うん。
だって1日に4回行った日もあるし。
すごいね。本当にこれやんなきゃ眠れないぐらいになってるんだね。
そう、本当にそんな感じ。だってもうね、いろいろ、その、書き込みがあると、うん、まあ、自分もやろうかなっていう気になるから、その、待ってて、ね、いただいて、そうやって、聞いてくれるっていう人がいると、まあ、ちょっとね、頑張ろうかなって思うじゃない。
そうだね。
だから、そうそうそう。
でも、イサムさん、これ終わったら、次何やるんですか？
俺、積みゲーがね、4つぐらいあるの。
あ、そうなんだ。
うん。これやろうかなっていうのが4つか5つぐらいあって、それを片っ端から消化していく形。だから、99人終わってもまだまだあるのよ、俺。
ああ、そうなんだ。
読むものが3つぐらいと、ゲームが2つぐらい。
へえ、読むものって小説読むんですか？
うん、その、サイトでまた、99人まですごい多いもんじゃないけど、20何話あるやつとか。
へえ。う
ん。あとは、完結してないけど、12話ぐらいあるやつとか。
へえ、どういう系ですか？
ね、なんつうのかな、ちょっと不思議な、まあ、ネット関連の、ちょっとね、まあ、自分が最近読んでたブラックネットっていうサイトの話もそうなんだけど、なんていうのかな、ネットと、うん、だから未来の、その、インターネットがどうなっちゃうのかっていうね、感じのやつと。
おー、面白い。
うん、意識を持っちゃった、その、ネットのね、このインターネットっていうのが、っていうね。まあ、録音はアップされてるんで、もしよかったら聞いていただければと思うんですけど、そうそうそう。だからいろんなのがね、そう、ストックで今あるんで、それで、ゲームの方は、その、リスナーさんに教えていただいたやつで、フリーゲームなんだけど、アナザームーンホイッスルっていう名前のゲームで、ちっちゃい子たちが主人公、マザーみたいな、マザーって知ってる？あのゲーム。
知ってる知ってる。
そう、そういう感じで、主人公は幼稚園の子なんだけど、だけど RPG で戦うんだけどね。
RPG なんだ。
それでその、なんかね、超能力的なものを使ったりするんだけど、超能力ではないんだけどね。それで、その、なんつうの、兄貴で小学校4年生の兄貴がいたりとか、そういうのはパーティー組んで、その、なんかやってくっていう話で。で、アナザームーンホイスルってやつ、の後に控えてるのがムーンホイッスルっていうやつで、
あれアナザーじゃないみたいな、
うん、
ムーンホイッスル、
そのムーンホイッスルっていうのが RPG スクールかなんかのやつで、なんか賞をもらったぐらいなんかすごいやつらしいのね、なんか。
おー、
でそれのなんつうの、また、続きではないけど、その第2弾的な感じでアナザームーンホイッスルっていうのがあって、そっちを自分が先やってて、その後にそのムーンホイッスルやるという予定。一応落としてはいるから、
先に続編の方やっちゃっていいんですか？
いや、続編っていうか、その、第2弾的な、全くその、繋がってはいないのかな？雰囲気はなんか多分似たような感じなんだろうけど。
へぇー。
そうそうそう。ってやつをその、だから自分はストックあるんで、多分来年までできるよ、普通に。それぐらいある、ストックが。まだまだ。
RPG だから長いもんね。
うん。しかもだって、これもまだ18人あるしさ、まだこっちも。うん。しかも、だって、自分が一番初めの方に配信してた、はい、女刑事のね、神奈美さつきっていうやつの、
あ、知ってる知ってる、
マインブラックってやつ。あれを自分は声出し配信の2回目ぐらいにそれやったんだけど、マインブラックってやつね。で、
はい、
WE の殺人ってやつもやったんだけど、
あ、
うん、それで、マインブラックの方を、ものすごい低いトーンでね、久々、やっちゃんから、録音ファイルの方をもらって聞いてみたらやってたから、ちょっと、その時は、自分はその、ゲロ術で始めたにもかかわらず、7人とか、それぐらいの人しか聞いてなかったのよ、自分の。こんな声だし、もそもそやってたから。それまでさ、いい声の人たちがいっぱいいたところにさ、こんな声のやつが来たからさ、全然いなかったのね、全部、聞いてた人が。そう、だから、ちょっとなんつうの久々、
は
あ、ちょっと もう一回やってみようかなと。
ああ、なるほど。
今ちょっと多くの方が聞いていただいてるんで、ちょっとね、マインブラック面白いから、あれシステムとかが。
だからちょっともう一回。あれ、磯子さんクリアしたんすかそれ。
うん、両方ともクリアしてるよ、だって。
あ、クリアしたんだ、うん、
配信しながらそのままクリアしたよ。
へー。
うん。
あれ、難しくてクリアできなかったんだよね。
あ、マジで？
ゲーロージスとは関係ないところでやったら、あ、わからない。
あ、そうなんだ。あ、まあ、確かにね、ちょっとね、どれをキープインマインド状態にしといて、やるかっていうのがあるから、確かに、
うん、
自分もちょっと久々だから、覚えてないから、うん、ちょっとしか覚えてないから、新鮮な気持ちでまたやりますけど、だそういう感じでストックが結構あるんで。
あ、じゃあぜひぜひ、カンナミサツキを楽しみにしてます。
おお、
そう。あれのエンディングが見たいです。
まあ、そうね。いや、そうか。まあ確かにあれ結構難しいかもしんないね。うん。うん、
自分じゃクリアできないから。
まあゆっくりね、自分もまた久々やろうかなと思ってるんで。
へ
ぇー。そう、あれ配信するときはビップライブで上げちゃうとおかしくなっちゃうから違う上げ方しないといけないね、あれ。
え、そうなん？
ビップライブだと、あれウィンドウがいくつも出るでしょ。
ああ、そっか。ああ、なるほど。
だから、囲んで、その囲みの中のやつをアップする形にしないと。
ああ、なるほど。
うん。だからあれはちょっとアップの仕方が変わるんで。まあ、ビップライブはビップライブか。だけど、ちょっと違う。うん。
ああ、なるほど。そっか。
そう。
そうやるんだ。
うん。
賢い。
それをね、やんないとダメなんですけどね。そう。まあ、別にそんな難しいことじゃないんだけどね。その囲みのソフトを使って囲んどいて、それをビップライブで上げれば、まとめてその囲み内のやつをバーンと上げてくれるから。っていう。そう、ビップライブのやつで、あとはアクティブになってないやつも上げるってやつにしとかないといけないっていうのはあるんだけどね。
おー、でもそんなことやると、イサムさんの日付とかのフォルダが、だから上げちゃいけないフォルダが出ちゃいませんか？
だからね、気をつけてそこにかからないように他のは横に上げとかないと、見えちゃうと、
うん。新しいフォルダとかが、カッコ2とかが出てきちゃった。
新しいフォルダじゃねえし、名前とかね。まあ意味わかるけどね。
ねえ、ちょっと怖くてそれできないなぁ。油断しちゃいそうで。
本当に。だからそういう形でちょっとやろうかなと思ってるので、
はいはい、
そう。うん。かまちゃんは今何やってんだっけ？一旦そのもうコナン終わって、
ああ終わったんですよ。
ねえ終わったもんね。やっとこさっていう。
そうそう、何やろうかなって思ってですね、うん、フリーゲームなんかちょろちょろ探していこうかなって思って。
おお、なるほど。な
んかね、フリーゲームってちょっと難しいんで、コマンドを選ぶやつとか脱出とか、
ああ
くじけちゃいそうになるんですよね。
自分も脱出弱いからね、そういうのね。難しいんだよね。しかもそのグダグダになっちゃうし。そう。
まあ、イサムさんは雑談があるからいいじゃないですか。
いや、かなりやっててうわーってなるよ、だけど。
イサムさんは動画配信とかできます？
自分はね、その回線細いから、パソコンのスペック的には多分大丈夫だとは思うんだけど、その、やってないね。
回線はあれ、やっぱ光じゃないとダメなんですか？
いや、光じゃないとダメってわけじゃないけど、でもそれなりにやっぱりね、ないとダメだとは思う。自分は本当に、細いんで。
伊佐間さんはどこですか？ちなみに住んでるとこ。
自分神奈川だよ。
あ、神奈川なんですか？
うん、基本的になんか実況者神奈川が非常に多くて、聞いてみると、この人もっていう、しかも、電車でちょっと行きゃ会えるじゃんっていうぐらい。うん、な人が多いですよ。
そうなんだ。伊沢さん、会った人いますか？
あ、リアルで会ったのはあくび城しかいないです。
あ、そうなんだ。お手伝いさんの、奈々ちゃん関係図によるお手伝いさんのあくび城ですね。
飯食いに行きましたね。
はい、そうなんだ、
うん。
なるほど。でも、イサムさんでも、拡張好きのイサムさんでも、まだ一人しか会ったことないんですね。
いや、リアルはね、ないよ。ゲロウ術でリアルで、この人と会ったっていう話はほとんど聞かないですから。
あ、そうなんだ、
うん。裏ではどうなのか知りませんけど、でも、ほとんど知らないですよ、うん、自分は。うん。
そうなんだ。
うん。
もうみんな仲良しだから、結構、生
で。いや、でもさ、やっぱりリアルになるとちょっとさ、っていうのがあるんじゃない？やっぱり。歳もね、バラバラだし。
あ、そっか。
うん。
イサムさんは人感若いんですもんね。
え、若い、まあ年はね、ゲロウ率の中ではかなり上の方ではありますけどね。
え、ゲロウ率の上の方って何歳なんですか？
25とか。
ハワ
ハワって何よ。ハワって何よ。そんな初めて聞いたよ、その反応。え、だって、だいたい23から18ぐらいで固まってるから、25はちょっと抜けてるんだよ。
うん、え、ほんと？
うん。
そうなの？
だいたいそうだよ。だって23から18以内にすごい固まってるよ。ほとんどもうそこで8割9割入んじゃない？
あ、ほんと？
9割ぐらい入るよ、そこで。
え、そうなんだ。
実況者は。
あらら。
だからそっから抜けてんのはもうかなり年長組になるよ、だから。
そっか。うん、そうなんだ。あ、イサムさんは実況してからどれぐらい経つんですか？
あ、自分声出し配信したのは、あ、声出しじゃねえや、画像のみからスタートしたのは11月の20日ぐらいかな。だからもうちょっと、うん、一番初めは声出ししないで画像のみでちょっとテストがてらやったのよ。
へー、うん、
だから聞き始めたのは、ゲロを聞き始めたのは9月頃なんだけど、だからもう1年は過ぎてんだけど、リスナー歴としてはね。
あ
ー、だけどやったのは11月20日ぐらいだから、あと1ヶ月ぐらいで1年だね。
おー、うん、1年、1周年の記念は何かあるんですかね。
1周年何が、だってつかもうだってね、配信回数ね、俺だから毎日来てるもんだから、それで1日4回あるとか言ったでしょ。俺もう150回ぐらいやってんのよ、もう。
次2日に1回だ。
もうね、そう、2日に1回ペースぐらいでやってるからね。
すごいな、
加速しだして、うん。そう、多分ね、140、50回もやってると思うよ、自分。
へー、うん。
そう、だから、うん、一年、そうだな、一年、まあ、だ、その日がね、まあ、どうだろうな、何やるのかな、わかんないけど。
拡張祭りみたいなの始まるんですか？
祭りって、祭りって、いや別にそんな、な、みんなふんどしで過ごそうだね、なんかそれ。怖いね、なんかね、
なんか、なんか、だったりするんでしょうね、ファイルバンクとか。イサムさんのプライベートな何か。
ええー、
プライベートな顔とか。
ついは、自分はね、もうね、ブサイクさんだからね、画像、見たことありますかね、自分のやつ。
うん、ないんですよ。
あ、ないんだ。
うん。
そうか、まあ、かなり加工してっていうか、荒くして、あげたのがあるんですけど。うん、
お、本当ですか？
うん、あげたことがあるんですけどね。まあ、かまちゃんはずっと出してるんですごいなと思うんですけどね、その、スカイプの方に。これ、よくずっと出してられんなと。まあ、確かにその、ね、隠してはいるから目とかさ、それであとね、まあ、いろいろ、
うん。
うん。あれはしてるから、わからないことはわかんないけど、ね、でもよくこんなずっと上げてられんなと思って、すげえなと思います
よ、ね。ああ、でもスカイプはスカイプの一つしか見れないでしょ？あ、まあ、ね、どうせ十何人だからね、って思ってね。
ああ、そうなんだ。いやー、だけど本当になんつうの？イケメンだっていうのは、なるほどという感じがしましたね。
イケメンじゃないよ、全然。
メンじゃないよって。メンじゃないよって言っちゃうと、またおかしくなっちゃうから。
おかしくなっちゃう。
そう、メンじゃないってね。ね、ほんと。ね、真ん中だと思っちゃうからね。
そうだね、真ん中。ね。
そう、ガチだと思われちゃうからね。気をつけないと、ね。
そうか。あ、そっか、でも、いつ山さん神奈川なら近いんですね。カムちゃんは、あれですよ。
うん、
杉並ですよ。
かなり絞ってきたね。そこまで言った人は、まあ、こうちゃんが横浜だって言ってるのは実際にありますけど、他の人。
こうちゃん横浜なんだ。
そうですね。
他
の人はあんまり、かなり詳しくは言ってないのかな。神奈川とかそういうくくりで多分言ってると思うんですけど。岐阜だとか、大阪とかさ。
ああ、なるほど。ね、あ、よくちょっと今、最寄り駅行っちゃいそうになったんです
けど。危ねえ。危ねえ。危ねえ。気をつけないと、ほんとに。
うん、これは違うかなって思って。うん。苦にしました。
なるほど。いや、だからね、まあ、実際にやるかどうかは別として、オフ会やろうと思っても、できる距離の人たちがかなり多いですね。
おー、うん、横浜すごいですね、神奈川は。
神奈川結構いるんで、そうだね。ちょっと具体的に何が忘れちゃったけど、うん。それなりにいると思いますよ。うん。あとは、ちょっとね、まあ、 なっちゃん福岡で、ポンちゃん岐阜で、あとは大阪に石、はるちゃん、
結構
あ、石は兵庫か。で、やっくん大阪だもんね。で、新潟が、熊兄で、仙台、まあ、そこにいきなり県じゃないけど、仙台が、あっちゃんだっけな。
お
ぉ、ちょっと忘れた。なんかその辺だったと思うけど、確かに。
いっぱい知ってるんだ。
いや、あの、いや、配信中に話してることを俺が知ってるだけよ。別に。なんつうの、普通に話してて、その、聞いたことじゃなくて、配信中言ってたから俺が言ってるってことで。
うん。そっか。
うん。だって、突然ね、その、聞いたやつをバンって出しちゃうと悪いかなと思うから、配信中一応言ってたっていうのがあるから、うん。
あ、なるほど。
自分言ってますけどね。でもまあ、ケントがのくくりだから、さすがにね、あれだけど。まあそういう感じだった気がします、確か。
やっぱ
自分の知ってる限りは。あと埼玉か、埼玉と、あと愛知もいるのか。
え、埼玉誰ですか。
埼玉誰だっけな、確かね、自分がね、その飯食いに行かないって言った時に、埼玉だからどうだろうこうだろうって言ってた人がいたような気がする。あれリスナーさんからどっちか忘れたけど、で愛知はせっちゃんが埼玉、
あ、
愛知か、どっちかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかね、うん、まあなんかそのあたりも確かいたと思います。
埼玉かまちゃんの実家ですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
かなりいろいろ出してくるね。まあ、まあ、埼玉くくりとかそれだったらまあ大丈夫だけどね。
そうだね。
そう、突っ込みすぎるとね、ボロッと出ちゃうから、ほんと。気をつけないと。
金がないから、ね、
大丈夫。ああ、まあね。完全にね、それで、わかるわけでもないしね、杉並っつってもね、まあね。う
ん、しかし、ゲロ術はあれですよね。なんかまったりしていいスレッドですよね。
そうね、かなり、ね、書き込みの雰囲気とかも、そのスレのね、雰囲気とかもね、
うん、
一番初めは VIP でやってたとは思えないね。そう、スタートは VIP でやってて、全然トーンが違ってたみたいだから。うん、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。自分は全然知らないんですけど。
なんでイサムさんはイサムちゃんじゃなくてイサムさんなんですか？
わかんない。いや、初めからさん付けで言われるようになった。
イサムさんの、うん、名付けられた経緯は何なんですか？
あ、自分はその画像スタートで配信ね、やったって言ったけど、
はいはい。
その時に避難所の方の136番に書き込んだのがスタートなの。
あ、
たまたまね、それ。
そうなんだ。
その12スレ目ぐらいかな、避難所のの、136番で自分が画像でのみでちょっとテストがてらやりますんで、もしよろしければ的なことを書いてスタートしたのよ。で、その後書き込みするときに名前が全然ついてないから、当然その時だから避難所の136っていう形でやってたの、ずっと。
あ
ー、で名前つくまではその形でやろうと思ってやってたら名前がつかないのよ。で、ずーっと避難所の136っていう形でやってて、で、それでトリップまでつけたのね。避難所の136っていうので。で、そうしたら、とある、いつ頃かちょっと忘れたけど、まあ、早い段階で、イサムさんこんばんはって書かれたのね、スタートした時。で、俺誰のこと言ってんのかなと思って最初。ね、ずっと、136だと思ってたから、136だと思ってたから、そしたら、136でイサムでしょって言われて、ああ、そうかと思って。それから、だんだんそっちの方で定着してくる感じっつうのかな。
へぇー。
そして、
本名かと思ってました。
本名じゃない。本名は、全然違いますね。本名の方はもっとこっち、このイサムっていう名前よりもっと珍しい名前ですね、自分は。
おー。うん、それは言わないんですか？
言っちゃったらね、やばい。本当にね、いないもん、俺の名前。自分の本名ね、本当にないんで。
へぇー、
かなり、うん、珍しいんで。
あ、そうなんだ。
うん。そう、頭は J なんですけど、うん、頭文字は J なんですけども、ちょっとあんまり聞かないような名前なんで、
J、
うん、まあその程度で、あんまり掘り下げないように、で、ですね、レスが結構ついてきたんで、あ、そうそうって、で、ちゃん付けしないで、だからずっと避難所の136、136でやってて、
はい、
で、136でやり始めたの。その後カッコでイサムとも書かずにやってて、で そうしたらなんかイサムさんイサムさんってずっと普通に言われるようになって、なんか、うん、だからちゃん付けされるのはネタの時だけだね自分
は。なるほど、
うん、だから普通にずっとサンで初めの方から、うん、多分こういう声だからだと思う。他の人たちはさ、あのもっと、ね、ソフトで柔らかい声の人が多くて、ね、雰囲気的にちゃん付けしてもいいような感じの人が多いじゃないですか。
ああ、ね、確かに。
そうそうそう。
あ、熊にはちゃん
付け。熊にはちゃん付けじゃないけど。そうそう。だから、そんな違和感ないんだろうけど、俺の声だと、その、なんつうの、そういうのがあるからさ、なんか違和感が、自分でもなんか変な感じがするなと思うから、サンの方が多分合ってるだろうなとか、は思ったりしますけど。
は
あ、うん、あとは、その、早い段階で、その、企画、その1月に学校であった怖い話の、あの、第1回の、コラボ企画っていうのを自分が、その、ね、みんなに振ってみて、やったっていうのがあるんですけど、聞いたことありますかね？ないですか？
ああ、それ聞いたことないですね。
ないんだ。その、10人ぐらいが出て、ほぼその時のオールスターで出た
って。10人？
うん。
ほ
ぉー。カールガール出てって、うん。だから、その時は、自分までしかまだいなかったのかな？実況者は。
ああ。
自分が一番新人っていう形で、だけど一応その企画っていう形でみんなに振ってみてやりませんかっつって、でその学校であった怖い話をそれぞれ、あれその主人公っていうか読む人がね6人ぐらいいて、
で
そのまあ主人公も入れると7人ぐらいで、まああとはいろんな役、他にもサブ的な形で役がいろいろ出てくるから、それをその別々の人で読んでいくっていうのを。
へー、すごい。
そうだから打ち合わせを1週間ぐらいして、で台本的なものも作って、
すごい、
それでやったのよ。
はあ、うん、すごいな。
そうそうそう、あのだからそのファイル、その後座談会的な感じで、その終わった後お疲れっていうので、カールガール人変えてって話、普通のフリートークやるっていうのをやってそうそうそう、
そっから拡張っていうことになったんですか？
いや、その時はまだ自分はそんなの言われてない。あの拡張ネタがついたのはその後ちょこちょこっとまた配信し始めて、
はい、
クロックタワーの2の実写版っていうのがあんのよ。サイトでコスプレしてやってる人たちのやつで、ものすごいなんか単純なやつなんだけど、それをやってた時に実況者、その時はアチちゃんだって知らなかったんだけど、
はい、
あの聞いてた、自分の配信を聞いててくれたアチちゃんが、ちょっとなんかね、あのでかーいね、鍵が手に入れたみたいのであったのね。それでそれコスプレしている人たちがやってるから、全部鍵とかも手作りで、ものすごい大きなね、なんか布みたいの作った、ちょっとどんなあれ紙かな、ちょっとわかんないけど、でかい鍵をさ作ってさ、黄色みたいな、それでなんかね拡張しちゃえばいいじゃないみたいなやつが確か書き込みあったの。それからなんでか知んないけど、そのままずるずると、その後も言われるようになって、
あ、
そう、自分が、うん、それが趣味なんですよねみたいな言われて、そしたらどんどんどんどんね、それがずっと、うん、だって自分がスタートした時に拡張来たって言われるようになり始めて、
そうだよね。
それでどんどんなんか、うん、定着っつうか、そういうあれになっちゃったね。うん、
拡張って言ったらもうイサムさんですからね。
そうだから、それからだね、なんかね、何がきっかけでそこまでなるかわかんないよ、本当に。
そう、みんなの、うん、そういうきっかけ聞くの面白いですね。
うん、それでね、そういう風になったね。その後だから配信、あ、また企画とか他にもいくつかやってるから、自分のページを見ていただければわかるんですけど、
あ、はいはいはい、
下の方に書いてあるんですけど、特別編っていう形で乗っけさせてもらってるので、はい、その1月6日2006年のね、学校であった怖い話のスーパーファミコン版のやつの朗読っていうので、企画のみね、ほとんど。あとは打ち合わせとかした後はもう、だいたいあとはレイちゃんが、
あ、
うん、すごい非常に頑張って いただいてですね、もう、その時自分サウンドカード2枚目とか入れてなかったから、ホストとか全部ほとんどレイちゃんに任せて、とりあえず振ったっていうことで、その企画は自分なんですけど、ね、あとはほとんどもうみんなの、みんなと、まあ主にレイちゃんですね。でその後、3月4日はまあ28時間50分配信はしましたけど、そう、これもアップしてますね。
何ギガになるんだろう。
いや、200メガ、300メガぐらいだったと思う、確か。
あ、そかそか。
うん。ギガまではいかない。
ギガまで。
3月20日に、ここに書いてある、その、あっちゃん、ぽんちゃんが主人公ヒロインで、れいちゃん、やっちゃん、こうちゃんで、セイコーブユーっていう名前の、その、ちょっと恋愛ものの、話っつうかね、の朗読をしてもらって、これコラボ企画の、ボリューム2。で、自分は企画とその進行で、やってたと。で、その時はもうサウンドカードつけてたから、うん。で、やって、その後、これも全部アップはされてますけど、ファイルバンクの方に、コラボのところに入ってますけど、泣ける2チャンネルマガジンっていうので、今でもあんのかな？一応アドレス載っけてますけど、そこの作品の朗読の録音ファイルをアップしたと。数はね、いろんな人に読んでもらってて、コラボってるのもあるし、一人で読んでもらってるのもあると。
うん、
で、基本的に自分が企画して、録音と編集もしてる。あの、ノイズカットとか、そういうのをしてアップまでしてる、うん、
え、編集までやるんですか？
いや、編集ってそんな、ね、大きなことじゃなくて、一応録音したやつでノイズとかザーって入ってるのを消すっていう作業だけ。
あ、あー、すごい、ちゃんと撮るんだそういうの。
でも当然素人だからものすごい簡単なのしかできないけどね、うん、でやってアップ、4月16日で、4月18日に、はるちゃんがね、その時ずっと休んでたんだけど、ちょっとはるちゃんが久しぶりに復活したんで、読んでもらったっていうので、ボリューム 3.1 って形でちょっと新しく追加で入れて、で、その後5月13日に休止画像、この停止画像のコラボっていうので、やっちゃんと、ちょっと2人で作ってみたっていう停止画像、これもアップしてますね。
あ、そうなんだ、
はい、やっちゃんある程度絵が上手いのは知ってますかね。
あ、見たことないです。
あ、ないか。まあ、なんかいろいろ書いたりするのが上手いんだけど、ちょっと書いてもらって、自分がちょっとバックをちょっと作ったり、自分停止画像作るのが好きなんで。
ああ、うん、そうなんだ。
ファイルバンクの方に60何枚ありますけど、停止画像コロコロコロコロ自分なんつう、自己満足の世界でやってるんですよ。
フォトショップ使いですか？
いや、使いって言うほどでもない、本当に独学でやってるだけだから、好きなように、その趣味だから。うん、しかも俺美術は中学で終わってるんで、本当に自分のなんつうの、本当に趣味、好きなようにただやってるだけ。
へ
え。とりあえずでもファイルバンクの方に停止画像ありますよ、ファイルバンクのところフォルダー作ってあって。
じゃあぜひぜひ。
で、6月4日には、提供クレジット読み、実況者16名、この時は C ちゃんまでしか、まだ実況者いなかったので、16名、現役で、やってた方16名、自分も含めてですけど、で、知ってますかね、この番組はゲーム朗読実況するの提供でお送りしますっていうのと、お送りしましたっていうのを読むと。
わー、面白い。
で、それを各自一人読みプラス8人で一つを読むっていうやつの全18種類を録音して、これはアップはなしで実況者の人だけに渡してて、で、それも企画と録音編集全部、やって、
へー、うん、すごい
っていうのがありますね。だから、かまちゃん欲しいっつったら、その録音ファイルのやつは渡そうかなと思いますが、とりあえずしーちゃんまでしかないですけどね。その時の頃の。
逆がない。
ジャックンのはね、そういえばあるから、
あるんだ。
うん、ヤックンがね、その後なんか話してたらね、すぐ録音して送ってくれたっていうのがあるんで。
あ、そうなんだ。
ありますけどね。だ、そういうのをやりましたね。だから、あと、6月17日に、ポンちゃんとヤッちゃんとトニーちゃん、その、女性陣3人だけで、やるっていう放送が1回もまだなかったから、
はいはい、
どうしてもね、男性の方が多いですから、男性絡むっていうのがあったから、そうじゃなくて、3人だけでやってもらいたいっていうのがあって、3人に話振って、OK もらったからやったっていうので、ぽやっと放送。っていうので、企画と、そのバックの音関連と進行と、あと、あんまり3人とも、なんつうの、フリートークはそんなに膨らまなかったから、ずっと3人にチャットで質問を送ってるっていう係をやってました。
すごい、いろいろやってるんですね。
で、その、アップは3人と相談したときに1週間 ね、その聞き逃しちゃった人のために1週間だけアップして、あとはちょっと消す、そのずっとアップするのは嫌だっていうことで、うん、1週間だけアップして、もう今はない。
へー、
うん、それで、もう一つだいぶ前、もうね、9月ぐらいからスタートしたやつがあって、もうね、申し訳ないんだけど、はい、企画あるんですよ、その録音系のやつ、うん、で全然進んでない、今 40% ぐらいで全然進んでない。へ、うん、そうそう、そういう感じ。
でもこれ半年の間にもうやってるんですね。
うん、
すごい、半年の間にこんなにやったんだ。
そう、あとはだからゲスト呼んで、こういう風なラジオ的なもん、今99人で読んでいただくっていうのもあったけど、そうじゃなくて普通に読んで、ちょっとやったりとかいうのも何回か。うん、そうだから、この提供クレジット読みとかは一気にスカイプで全員バーンって読んで、一人ずつ今つなげる人っていうので、
へー、すごい、
やったから、チャットで右側に16人バーンって並んでるからね、自分は。
すごいな。
そうで、こういうのやりたいんで、声出せる人からちょっと録音しますんでつってやってて、
へー、すごい。
その時は
その実況のクレジットのやつぜひ欲しいですね。
あー、送りますわ、じゃあ。
やった。
うんうんうん。で、ぜひ使ってください、配信のスタートと最後
で。使います、使います。
だけど一応ルールとして全部流すのはなし、その1回の配信でなるべく1つだけ、
うん、
うん、選んでもらって流すっていう形にしてもらいたいなっていうのが、
いいですね、
うん、そう、あえてね、そうやっていこうかなっていう、う
ん、あ、いいな、いつもね、あれ最初最後噛んじゃうんでね。何か録音のがあればいいなって思ってたんですよ。
そうそうそう、だからそれをね、ちょっと流していただければと。
やった。
だからあんまりその聞いたことない人もいるだろうから、そういう人の声も、うん、だからその中に入ってるのは実況者一覧でちょっと見ますけど、はい、こうちゃんでしょ、あっちゃん、
やっ
ちゃん、
やっぱペリーって言われてるんですか。
ペリーでやってますね。
ああ、いいな、面白いな。
そう、こうちゃん、あっちゃん、やっちゃん、ワンちゃん、なっちゃん、トニーちゃん、ポンちゃん、レイちゃん、クマニー、ハルちゃんで自分もいて、シロちゃん、アキちゃん、ヒヨ、この時はケツゲって言ってましたけど、で、フユちゃん、シーちゃんがやってます。
へー、
ほぼ全員。
すごい。
うん、どこ行っちゃったんだろうっていう、その実況者の方は連絡が取れないから、うん、無理だったんですけど。
ほー、みんな芸とか凝らしてるんですか。
ね、真面目に読んでるのは一人読みのやつは真面目に読んでる、真面目にっていうか、まあ普通のトーンでやってて、で8人で、一作品読むやつっていうのがあるんだけど、それはブロックごとに分けてんのね。この番組はっていうので切って、ゲームで切って、朗読で切って、実況で切って、スレので切って、で提供でで切って、お送りします、しましたで切ってんのね。
へぇー、すごい。
それを、ちょっと普通の時とは、なんつうの、通常じゃない声でやってくれっていう風に注文つけてやってもらって、るから、ちょっと誰だっていうようなやつですね。
面白いね。
はい。だそういうのはありますよ。だけど一人読みのやつは一応みんな、なんつうのかな、真面目にっていうか、まあ普通のトーンでやってますね、普通の素の声で。
あー、なるほど。
8人読みのやつはちょっと違うけど、
うん、
そうそうそう、そういうことですね。だからそういうふうな、やってます
ね。佐野さんはこれ企画の6月で終わっちゃってますよ。でも
そうだから、その後いろいろ仕事とかで忙しくなっちゃって、その、かなりね、やってみればわかるんだけど、大変なんだよ、これ。結構さ、その、みんなとタイミング合わせたりとか、あとその、ね、帰ってきて、そういうのに時間を割かないといけないから、他のことできなくなるし。
そうだね。うん。久山さんはどんな仕事してるんですか？
自分、あんまりそんな、そうか。まあ、メーカーで、まあ、やってますけどね。自分はまあ、一応、大学、まあ、院まで行ったんで、その、なんつうの、専門知識が使えるようなところというか。
おー。セムさん、何専攻だったんですか？
何、どんどん突っ込むね。あんまり言うとさ、あれなんだけどさ。まあ、なんて、 ていうのかな、まあいろいろ金属やらセラミックスやらを、研究するような、あれですよね。
すごい。そうなんだ。
うん。でなんか岐阜行ったり筑波行ったりして測定やったりとかやってましたよ。その共同研究って形でいろんなところをちょっと組んでやってたんで、3つぐらいそれをやってましたね。
伊佐部さんが測定してたんだ。
なんで面白いそれ。
知ってたら面白いだろうな。伊佐部さんだって知ってるのを見てたら超面白いだろうな。
あそうか。面白いか。
測定してるよ。
測定っつってもな、別になんかいろんなセンサーつけて、あとはポチッとって押すだけだからね。
うん、そうなんだ。
そういうようなやつですからね。
びっくりだよ。話すといろいろわかりますね。
あんまりさ、奥深くまで行くとやばいからさ、そこまで、そういうの聞かれちゃうと困るんだけど、俺。だってさ、あんまり一応、だって不特定多数のと、ね、あれで配信してますからね。プライベートっていうか、二人でさ、何も配信してないで話してんだったらいいけどさ、一応さ、多くの方に聞いていただいてるっていうのがあるんで、この状況でちょっとあんまりね、その具体的なのバラバラというのはちょっとあれかなというのがあるので。
そうだね。うん、ファイルバンク行きだもんね。
本当にね、だから気をつけないとね。
イサムさんの名前のイニシャルは J っていうことですよ、皆さん。
こら、おい。本当に。ていうかさ、11時だけどマジ大丈夫本当に。
はい、じゃあそろそろですかね。
そうそう、もうやばい。
はい、そろそろお邪魔
します。じゃあ、レスミはじゃあこの後自分してますね。あと、録音の方はそうやってファイルにアップするんで、もしよかったら聞いてください。で、スカイプの方には自分ファイル、その送りますんで、その、提供のやつを。はい。だから、使っていただければと。
はい。
あと、コラボ関係のやつもそうやってアップされてるんで、時間があるときにその落として聞いていただければと。はい。まあ、こんなのがあったんだよっていうので。うん。
聞かせていただきますね。
そうそうそう。みんな出てるんでね、その時のメンバーとかも。だから、あんまり聞いたことない、方のね、声もそうやって聞けるんじゃないかなと思うんで。
うん。はい。そうそうそう。わかりました。
うん。つうことで、まあ時間だっていうのでね、ちょっとね、残念なんですけど、まあこの辺で。
はい。
しょうがないですね。うん。じゃあ、かもちゃんでした。どうもでした。お疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
ね、失礼します。バイバイ。はい、
終了、切りました。なんかあんまり時間が平日はないっていうことで、本当は10時ぐらいまでって言ってたんだけど、なんだかんだでこうやって話してたら、行きましたね。11時までになっちゃったんで、あ、申し訳ねえなと思って。俺もちょっと忘れてたんで、うん。ちょっとね、本当はレース読みしながらまだあれしようかなと、振っていこうかなと思ったんですけど、ちょっと時間がないってことで、残念ですが、切っちゃいました。うん、でですね、どうすっかな。ですね、よいしょっと。そう、ね、かなりウェーブの方を上げてたんで、レスミしましょう。うん、申し訳ないです。かなりレスミちょっとね、してないでどんどん書き込んでいただいたんですけど、じゃあレスミしまーす。829番さんで、カモちゃんね、これイサムさん以上の神具合ですよねと、イサムさんも負けてられないよっつってるけど、いやいや最近俺朗読やってるからつっても噛んでるけど、とりあえず、なんか一番初めの方は、かなり、あれですね、緊張してたみたいで、びっくりしましたけどね。硬いよっていう、性的な意味で。じゃなくて、本当にね。で、830番ですね、カモちゃんも定時放送やっちゃえばいいんじゃないって書いてあるけど、定時放送って大変なんだって、本当に。頑張ってやってますけど、自分は。で、831番さん、俺の新しいフォルダーという名前ではない、うるさいっていうね、書くなっていう、で、832番さん、新しいフォルダーじゃなかったら本当はなんて名前なんですかと、やつが、いや、拡張ですよ、拡張。まあ、拡張じゃないですけど、で、832番さんで、あ、違うわ、833番さんでゲロオフだなって書いてあるけど、ゲロオフね、どうなんだろうね、やつがね、あんまり自分、 なんだろう、リアルをそんなにね、うん、だって多分驚かれるよ相当。驚かないのかな、あくびはどう思ったんですかね自分みたいね。どう相当ね自分ね、あのこの声からのイメージとは全然違いますから、あのそう驚かれると思うんだよな多分な。えっていう、で、834万さん、次回はカマちゃんとオフだな。マジでマジで俺拡張されちゃうね。で、835万さん、伊沢さんのフォルダー名は拡張関係と、拡張関係っていうね、関係って。で、836番さんで、なんか硬そうなファイル、フォルダだなって書いてあるけど、硬いね、ガッチガチだね、拡張関係ね。で、837番さんで、一周年記念は生写真アップ、加工なしって書いてあるけど、それは、それは、だって本当にブサイクさんですから、自分は。だからアップしたらやばいって、本当に。で、838番さんで、見たことないのかファイルバンクにアップしとくと、こらって言うて、くれーって言うて、本当に。勘弁してください。ファイルバンクにウップしとくじゃねえっつうの。ね、本当にね。やめてよ、本当に。まあ、大したあれじゃないですけどね。かなり、あの、画像荒くしちゃってるから。で、840万さん、かまちゃんはプライバシーを話しまくるようになった。そうそうそう。ちょっとね、攻めるよね、なんかね。クマニーの個人情報も問い詰めてた人。怖いわー。っていうか、かなりさ、そこら辺気をつけないのね、本当に。ガンガン来るよね、びっくりしたよ。あれと思って、なんつうの、二人で話してる場合には別に、まあ、ここまで話してもいいかっていうラインがあるんですけど、配信してる時はさ、あんまりさ、どういう、ね、仕事なんですかとかさ、あんまり、ね、突っ込まれると、うん、っていうのがあるんで、で、839番さんはすごいピンポイントだなっていうの、これわかんねえや。ピンポイントだなってなんだ。ごめん、わかんねえ。841番さんで、気をつけないとボロって出ちゃうからっていうのを書かれてるんですけど、気をつけないとボロって出ちゃうからっていうのは、どういう意味？なんでこれあげたの？わかんねえよ。で、842番さんで、最初からおっさん声だったとか。いや、まあ、確かにそう。俺、だってなっちゃんより年上だと思われましたから。まあ確かにそう思いますけどね。なっちゃんと比較されたら確実に自分の方が年上だと思うんでしょ、この低い声だったら。で、843番さん、さん付けで呼ぶっていうのはみんなのお父さんだからだよと。みんなのお父さん、あれおかしいな。なっちゃんがゲローのお父さんじゃないのね。で、844番さん、年上はさん付けで呼ばないとと。なっちゃんはどうすんだって。なっちゃんは本当に、なっちゃんはどうすんだよ。で、あ、まあいいや。で、ちょっと待てよ。845番さんで、本名は、アナル拡張と、ね。もうやめてくれっていうね。そうだ、当て字いらないから、しかも名前拡張ってね、どうしてだと、今度この名前でやるか。この名前であのエデンズシフトに行くか、これ。で、でもやだな、これ。当たるって言ってるし。で、846番さん、見つけてきたと。938番の書き込みで俺。136で矢印でイサム。で、矢印でイッチャンでどうでしょう。これどうしてかっつうと、自分もちゃん付けで呼ばれたいと。だから振ってみたら、いや、もうそんな焦ることないよって言われて。うん。本当にね。なりませんでしたね。だからまあまあ焦るな焦るなみたいな書き込みされましたよ、確かその後。でですね、結局この形そのままイサムになりましたね。下手な朗読プラスグダグダにもかかわらず聞いてみてくださった方々、お疲れ様、ありがとうございました。丁寧だね。次回は携帯電話でメモリーに載っている人物等に電話をかけるところから始めたいと思います。これは神奈美さつきのやつですね。で、847番さんで、イサムさんの声を初めて聞いたのはコラボの時だった。大半の人は多分そうだと思いますよ。それまではだって自分の配信をその聞いてたっていうのは7人10人とか2桁行くか行かないかぐらいでしたから。で、コラボった時は、第1回のコラボの時は150人ぐらい多分聞いてたと思うんで、ほとんどの人は知らないはずです、自分の声なんてね。普通に比率から言ってね、当たり前ですけど。で、848番さん、台本棒読みあったなと。 台本棒読み、本当にね、台本棒読みか。で、849番さん、いっちゃんにはならず残念でしたと、ならなかったね、で850番さん、拡張のパイオニアと書いてあるけど、ていうか誰もあの、ね、みんな光栄ってことであんまりやらなかったつのがあって、自分はその何度も配信中に言ってるからあれだけど、配信このゲロ術始めたのはなんでこんだけいっぱいいるのにコラボんねんだろうっていうのが あって、それをその振りたいなっていうのがあったから、まずとりあえず自分もちょっと実況者になって、そのね中に入って、ちょっと話をね振りやすい体勢にしてから振ろうかなっていう形があったんで、やり始めたっていうのがスタートですからね、851番さん、堀市のヴァンガードって書いて、もううるさいっていうね、もう本当にもうね、で、853番さん、イサムさんが拡張されてると、そうびっくりですよ、いろいろ聞かれちゃった、危ね危ねっていう。854番さん、かまちゃんクマニーとかやってた時も思ったけど、あんま他人の詮索しすぎるの良くないよと。そう、あのかまちゃんね、かなり攻めますからね、なんつうのかな、あんまりね、やっぱり、不特定多数にね、こうやって配信してるっていうのがあるんで、そう、気をつけないとね、いけないラインっていうのがあると思うんですけど、その辺あんまり気にせず来るんで怖いなっていうかね、ね、拡張、表現しすぎちゃったら切れちゃいますから、おかしいな、俺何言ってんだろう。で、855番さん、もっといろいろ聞き出そうとか言ってから、やめてくれって言って、ね。で、856番さん、ゲーム、朗読、実況するの放送でお送りしますと。朗読とか書いてあるね。この辺ション、この辺のテンションが次とか書いてあるけど。その、8人分、8人で1つのやつを読んでるやつですね。ちょっと、ちょっと今日は特別で、流してみましょうか。8人読みのやつはどんなものかと聞いたことない人もいるかもしれないので、ちょっと、今日はまあね、いいや特別だっつって、やっちゃいましょう。ちょっと待ってよ、ですね提供読みのですね8人バージョンの、しますバージョンを、上げたいと、ちょっといきますね。なちょっと待ってよ、これですわ。あ、ちょっと待って、ここら辺も上げとかないとダメか。ちょっと音でかいかもしれない。うん、わかんないけど。いきますね。しますバージョンはこんな感じ。誰が喋ってるのかっていうのは、想像で、いきまーす。
この番組は、
ゲーム、
朗読、
実況、
連れの、
提供で、
お送り、
します。
こんな感じ。8人読みのしますはこんな感じでやったんですね。で、次、8人読みのしましたバージョン。
この番組は、
ゲーム、
朗読、
あ、実況、
スレの、
提供で、
お送り、
しましたのにゃ。
うん、てな感じ。でした。こんな感じの、やったんですけど、うん。そう、それの、なんか、よかったのかな、その辺が、ゲームって朗読っていう、わかんないけど、その辺がちょっとね、来たということですかね、うん、そうか、そう、これはねアップはしてないので、皆さんはその録音したのを聞くっていうことしかできないんですけど、その配信中に流したのを聞くってことしかできないんですけどね、もうこの辺りももうアップしてもいいかなとか思い始めてんですけどね、うん、とりあえずまだアップはしてないですね。で、857番さんでカマちゃんオツで、858、859、860、861でカマちゃんオツと、で、862番さんで、ハワワとか書いてるし、突っ込んだこと聞いてごめんねと、いやまた音符つけて、音符いいからで、みんなのことがいろいろ聞きたくなっちゃうので、8月は仕事場でよく聞けたんですけど、もちっと余裕ができたらいろいろ聞いてみますよ、星マークだから星とかいらない、本当にチャットでつけますからね、一番初めに振った時全部チャットのその最後が音符か星でしたからね、びっくりしましたよ本当に今日はどうもありがとうございま、ありがとうでした、ハワワと、 こちらです、ね、ありがとうございました。突発にもかかわらず。で、863番さんで、オッツでした、かまちゃんと。かまちゃんとか言ってるし。で、864番さんで、ちゃんづけで呼ばれたイサムさん、はぁはぁとか言ってるけど、だが断るって言われた。自分の本名だと、ちゃんづけがすごいしやすい名前なんだけどな。うん。あんまり深いとこ行かないようにしよう。で、865番さんで、おつかまって書いてあるけど。おつかまって。で、866番さんで、イサムさんにちゃんとかありえないと。嘘。だけどね、リアルはね、あんまりさんって感じしないかもしれないですよ。どうかな、わかんないか。で、867番さんで、おじちゃんでいいじゃないと。おじちゃんじゃないんだけどな。5社6入で20歳なんですけど、これでも。で、868番さんで、856、ちょっと違ったな、すまんって書いてある。ゲームへっていうのと、ラードクってやつね、ちょっと違うな。だけど、なんとなくわかりますけどね。うん、で、861番さん、全員が声を揃えて言うバージョンも欲しい。超むずいよ、それ。だから、リアルタイムで全員呼んでバンって取れないじゃん。だって、スカイプで5人までですから。だから、やるとしたら、一人ずつのやつを、重ねていくしかないね、そのソフトで。だけど、タイミングがずれるもんね、それでもね。むずいよね、やっぱり。全員が声を揃えて言うのなんてね、難しいっすよ、本当に。大変だよ。だって、リアルでさ、配信中にやろうとしてさ、何度もミスってたでしょ、みんな。だから、むずいんだって。で、次、870番さん、おっちゃん、ふふ、呼んでみただけと、うるさいって。おっちゃんじゃねえし、俺。自分の声がね、本当にね、声だけだと本当におっさんだと、きついね、うん。本当にあれですよ、リアルの自分は、高校生でもいけるとか言われましたからね、本当にね。まあ、幼いんですよ、自分。で、871番さんで、J でちゃんだから、じっちゃんと。年取ったなぁ、また。おっちゃんでもないし、おじちゃんでもないし、じっちゃんと。きついわぁ。きつい。ほんとに？じっちゃんじゃねえし、そう、自分の名前はね、ほんとに珍しいことは珍しいんで。うん。あんまり聞いたことないはず。うん。そうそうそう。へーって大体言われるもん。で、どうしよっかな。まだ時間はあるんで、どうしましょうかね。ブラックネットのやつ読もうかな。872万さん、レース読み。J、おっさん、ジョーさん、イサムジョーって書いてあるけど、いや、俺ジョーじゃねえし、ジョーだと思う、この声で。ハワワっていうね。わざと言ってみた。ハワワとか絶対リアルで言わねえよ、絶対さ。どうなんだろう、ハワワって。ね。なんかちょっと慌ててる感じなんですかね。わかんないけど。ね。で、じゃあどうしようかな。99人の最終電車はとりあえず、81人目終了で残り18人。どうすっかな、99人の方を読むか、ブラックネットの方で AI ってやつをまだ読んでないので、そちらを読んで終わりにするか。ですね。わかんねえよ。873番さ、イサムジョーさんと。てかさ、ID なくしたからもう全然わかんなくなっちゃったな。本当に。誰が言ってんのかわかんねえよ、俺。本当に。イサムジョーさんってさ、もういいか、ジョーとか。ジョーが、いいです。どっちでもいいです、じゃあ。もう諦めです。あとそうだ、エデンズシフトをどうにかしないといけないんだな。エデンズシフトそろそろ登録しないとなと。せっちゃんに悪いなと思いつつ。なんか、かまちゃんがすごい面白そうとか言ってたけど、どうなんですかね。かまちゃんがパーティー入ったら笑うね。確かにね、面白いなっていう感じがしますね。あとまあ、なんか、冬ちゃんにも話、振っといてもいいかもしれないな。874番さんで、ハワワで星書いてあって、いい男で音符なんですけど、ウホいい男じゃなくて、ハワワいい男なんだ。新しいね。ハワワいい男って。やだな。 そうそうそう、久しぶりに言おうか。あ、でもな、あんまりいないんだろうな、うん、聞いてる人でね、最近少しあのゲロ術の方も実況者の一旦ラッシュが終わってね、最大のラッシュが一回ありましたけどね、このグググッとね、お、てか今あのちょっとね、お、もう最悪最悪、カマちゃん最悪だわ、カマちゃん最悪だわ、それは言えねえわ、言えないよその書き込みは、本当にな、もう自分自身であれだよね、しもしもの方に持ってくね、マジかよ、俺どうすりゃいいんだよそれその書き込みを、そのチャットを俺は読めっていうのかこれ。いやだけどマジで入りたいんなら、ちょっとでもね、少しね、自分もそうなんですけど、ちょっとややこシステムをちょっと理解しないとあれかなっていうのもあるから、その辺ちょっとね話し合ってから、スタートしないとあれかもしれないね。うん、あとまあ1週間に1回ぐらい、そうやって更新しなきゃいけないんで、その辺のその OK かどうかっていうのもあるんですけど、はい、 OK なら、うん、てか読みましょうか、かまちゃんからですね、入れて入れてと、でびっくりマークで、その乱行パーティーに入れてと、こういうのを書きますからね、あのね自分自身でしもしもの方に持ってっちゃったらもう食らいついていきますから、本当に気をつけないと思う。で、875番さんで、エデンズシフトは始めようとしたら間違えて多重登録しちゃったと、ちゃんと片方消したら俺もやるよと、あ、マジで、お、じゃあこれでカマちゃんとセッちゃんと、このどなたかわかりませんけどリスナーさんですかね、875番さんも入ると、これで4人目と、4人パーティーで、あと1人、ですかね、うん、とりあえずね、なんつうのかな、ジョブとかをね、何するのとか聞きたいね、うん、やる前にね。それで、あー、そうか、っていう。とりあえず今のところ、なんつうの、せっちゃんが風水師やりたいっつってたから、風水師で、で、自分がその、両方とも公園行っちゃったらまずいだろうっていうので、なんつうの、前衛の壁役っていうんですかね、ネットゲーの MMO とかで言うんだったら、タンカーっていう位置ですか。HP 高くて、防御力高くて、攻撃力はあんまりないんですけど、とりあえずガードっていう形で、その、前の方に、立つ形の、やつで行こうかなとか、思ってるわけですけど、カマちゃんは何で行くんですかね。まあその辺も、なんつうの、多分わかんないだろうから、ちょっとまあサイトをちょっとね、見ていただいて、自分はこれでやりたい、行ってみたいとかね、そういうので、うん、まあ好きなの全然決めていただいていいんですけど、何の、うん、楽しくやれればっていう形でやるんで、でですね。今北の方をちょっとそうやって開いたんですけど、で何の話してたっけ、俺分かんなくなっちゃったよ、そうやって振られたかはわわとか分かんなくなっちゃったよね876番さんで、ガチガチの斧使いっぽいのにしちゃったけど大丈夫って書いてあるけど、いや別に何でもいいですよ、基本的に自分がタンカーで行くんで何でもいいですよ、もうアタッカーでも、もう光栄でなんか、ね、サポートする人でも何でも、回復役でも、うん。とりあえず回復役は誰もいないですね。いなくても何とかなるとは思うんですけど。ジョブそんなのあんの？ちょっと待って。てかさ、わかんねえから、カマちゃんのその振ってるやつが本当、どうなんだよ、それ。カマちゃんのさら振ってるやつがさ、その振りはさ、どうなのそれ、わかんねって。カモちゃんのあれだね。てか、まだ大丈夫なのかよ、わかんねえけど。そんなやついるの？ね、ちょっとね、ちょっと、貼っとくよ。ここ見といて、ここ。うん。ここを見ていただいて、ちょっと決めていただければ、というふうに思いますけどね。うん。絶対いないでしょ、それ。いるの？その、いねえじゃん、やっぱり。司法書士で行こうと思いますって書いてあるんだけど、意味がわかんない、そのジョブっていう。俺、いるのかなと思ったけど、いないじゃん、だって、司法書士なんて。なんかいるのかなとか思ったけど、かなりこのジョブ多いんで、そう。 戦士、剣士、格闘家、魔法使い、風水師、僧侶、治療師、盗賊、ハンター、鍛冶師っていうので、最終的には3次職まであって、8個ずつあるから、そう。で、被ってるところもあるんで、ちょっとなんとも言えないけど、でも、7、80のジョブがあるんで、そう。司法書士っていうのいるとかと思っちゃったよ。いや、これね、あまりにも多いからさ、だからいたりすんのかなと思ったら、なんか、その、頭脳系のやつで。わかんないから、ええ、なんつうの、あの漢字が違うけどさ、それっぽいような名前のやつがいるのかと思ったら、なんかだってね、これね、ここにはね、ナイチンゲールとか心霊医術師とかいるんですよ。うん、薬品調合師っていうのもあるからさ、あと司祭とかね、うん、司法書士は、だから、なんかそんなっぽいような名前のやつがいるのかと思った。うん。そういう頭脳系のやつで。僧侶とかからの派生とか、ないね。ですね。877番さんで普通に考えているわけないって言われたけど、まあいないわね。ごめんなさいね。でですね、あ、そうそうそうそう。それで今来たね、見てたら、さっきやっちゃんが、ね、絵をいろいろ描いて、うまいの知ってますかって、かもちゃんに振りましたけど、やっちゃんの今の停止画像も、これは、自分で描いたやつと。まあ、やっぱうまいね、そう。だからかもちゃん、ちょっと、見てみたらどうですか、うん。やっちゃんのページの今停止画像になってるやつは、本人が描いたものだそうですんで、実際に本当にうまいですよ、うん。自分はそういうのは全然ないんで、本当にソフト使ってちょちょちょって、30分ぐらいで作るような停止画像ばっかりですけどね、自分は、うん、そうそうそう、自分ね、そうね、だから鉛筆でパパパって書くやつはそれなりには美術の時に褒められたぐらいのレベルではありますけど、絵がそのなんつうの、色塗るとダメになっちゃいますね、自分ね、うん、ボロボロっていう、え、ん？そうそう、うまいんだよ、すごい。絵うまい人は結構いますよね。ゲロ実内ね。うん。ポンちゃんもうまいし、そうそうそうそう。後ろ見てるやつ、そう。で、ジャックンは普通に絵うまいですしね。当たり前ですけど。あと、そうだね。すごいうま、あん、うん。なんかいろんな人描いててうまいはず。結構絵心ある人が多いかなっていう感じしますね、ゲロ実内ね、うん、で、熊にもなんか味のある絵を描きますけどね、うん、でですね、どうしよっかな、まあエデンズシフトのやつはだからその辺のちょっと話とかをするかもしんないので、そんなね、別にあれじゃないですけどさ、うっそマジで、あ、まあ、これは読みませんけど、ちょっとびっくりしたのことが、うん、じゃあ本気出したらすげえんだ、いろいろカムちゃん本気出したらすごいんだ、あ、ヒヨヒヨもうまかったね。うん。なんか、また独特な、やつを描きますよね。へぇー。面白いね、ゲロ実内。いろんな人いるね。面白い。そうなんだ。びっくりした。ゲロ実内面白いな。そうなんだ。そうなんだばっかりだから聞いてる人全然わかんないけど、へえ、マジでちょっとびっくりしただろうね、だって俺、うん、まあいいや、すげえ、ちょっとびっくりした、へえ、まあ、うん、まあいいや。あんまり俺言っちゃうと、そのカムちゃんのそうやって来たやつが、ボロボロと、言っちゃいそうなんで、 あんまり、うん。なるほどね。すっげえ。ちょっとびっくり。うん。そうか。そうですね。エデンズシフトっていうやつは、基本的に、なんつうのかな。キャラクターグラフィックっていうのはですね、自分で好きなのを上げていいみたいなやつなんですよ。だから、絵心のある人たちがこうやって多いからね、ちょっと話戻しますけど、だから何か書いてもらってそれを乗っけとくっていうのもいいかもしれないね。うん。そう。リスナーさんにもなんかすごい上手い方がいたりとかしますよね。ちょっと前の話になりますけど、で、やっちゃんのジングージーのやつでものすごい上手い絵描いてた人いましたよね、確かね。で、そういうのとか、だからわかんないけど、とりあえず自分と、せっちゃんとかまちゃんと、この875番さんでとりあえず今のところその4人パーティーで、行くという形で今のところはそういう形ですけども、その時になんつうの画像を誰か作ってきたよみたいので、あればそちらの方を乗っけてやるのも面白いかなとか思ったりしますね、うん。どうしよっかな。じゃあまあ11時半で一つ読んで12時ぐらいになるからそれで去りましょうかね。とりあえず、ブラックネットさんのところの話を読んでですね去りましょうかね。うん。で、この875番さんの方もしそのやるよっていう時はですねならば登録していただけると嬉しいな。そのスカイプか、メッセちょっと集まってね、話し合いたいこともあるじゃないですか。あんまりないか。うん。まあ嫌だったらいいですけどね。とりあえず登録していただくだけで、そのエデンズシフトの方でね。うん、まあでもまあ、もしよろしければ、そちらの、まあどっちかというとスカイプの方がいいですね。スカイプで登録していただけば、かまちゃん、せっちゃん、自分と、ですね、ちょっと集まって、まあ時間ある時にちょっと話そうかなというふうに。話すって言っても別に声出してあれするわけじゃなくてチャットでね、うん、と思いますけどね。で、自分のスカイプ ID とか、メッセに関しては89番、このスレのね89番のところに書いてあるので、ファイルバンクに関してもそこに書いてありますので、もしよろしければそちらを見ていただいてということですね、うん。はい、ではですね、ブラックネットの方に、行こうかな、うん。そう、エデンズシフト一気に増えたね。4人パーティーになったぞ。あと1人だ。なるほど。びっくりだな。いろいろあるんだね。面白いね。普段っていうか、絶対こういうことしてなければ会わないような人たちと会いますからね。面白いなと思いますけどね。うん、そうそう。配信し始めて面白いなっていうか、いいこともあるなっていうのはそういうことですね。絶対その、会わないような人とそうやって話がね、できたりとか、うん、するのは、その、なんかいいなと思いますね。うん、絶対ね、年上も年下もさ、そうやってあんまり、だいたい同い年の人たちで固まるじゃないですか。それをね、まあいろんな人たちと話せるっていうのはね、しかもいろんなその仕事だったり、まあ学生さんだったりしますからね、そういうのがね、聞けるのは面白いなと、うん、思う。んじゃ、ブラックネットの方に行ってですね、話を、読んで、去ろうかなと。AI ってやつを読んでないはずなので、そちらの方を読もうかなというふうに思います。画像アップします。いや、びっくりだね。面白い。なるほど。全然知らなかった。はいはいはい。じゃあ 行きましょうか。画像アップしたかなと。はい。ではですね、このブラックネットさんの、お話、載っけてるやつ26話分ありましたけど、残りは AI を残すのみと、あとは全部読んだはず。うん。だから AI を読んで今日は去ろうかなというふうに思います。これあんま長くないはずだから、30分超えぐらいで多分済むのかなと思うんですけどね。こちらの方を読んで終わりにしたいというふうに思いますので、早速読もうかなと。よし、じゃあ、いきます。 AI、短編です。アーティフィカルインテリジェンス、日本語では人工生命または人工知能。それが生み出されたのは人類が予想もしなかった場所であった。木星第6衛星エウロパ。50年も前から AI は人類の英知を結集した今世紀最大の発明になると期待され、数多くの科学者たちが開発に挑んできた。しかし皮肉にもそれは全くの偶然に生まれ、しかも作ったのは1階のエンジニアに過ぎなかった。世界航空宇宙局 WASA のエウロパ探査プロジェクト部探査ロボット開発課システム開発課、係基本システム研究チーフ、ちょっと待って、長い。もう一回読む。世界航空宇宙局 WASA WASA のエウロパ探査プロジェクト部探査ロボット開発課システム開発係基本システム研究チーフエンジニア。彼は胸の戸惑いを抑えきれないままステージの中央に進み出ると、演壇のマイクに向かった。拍手はない。 AI 誕生記念特別公演。英文でそう大書きされたタイトルパネルの下に立つ小さな男に、観客席に座る何千人もの科学者たちから一斉に冷たい視線が注がれた。皆さんのお気持ちはよくわかります。私もこんな結果になったことに戸惑いを禁じえません。今から4年前、彼の作ったシステムを搭載した探査ロボットエウロパクライボット、通称クライがエウロパに向けて送り込まれた。クライは自分で自分の機能やハードウェアを作り変えることができる自立型ロボットであったが、その後続々とクライから送信されてきた調査内容を分析した結果、驚いたことにクライが紛れもない AI に進化したことが判明したのだ。もちろん世界はこの大発明に驚愕した。ワサが AI 誕生のニュースを発表した直後から、数多くのマスメディアや研究者たちがクライを開発した彼のもとに殺到した。ピンポンピンポン。しかしなぜか彼は固く口を閉ざし続け、それどころかワサに残っていたクライの予備機体やデータも全て破壊してしまったのだ。この彼の異常な行動に対し、世界中が彼を非難し、様々な憶測が飛び交った。その最中、突然決まったのがこの講演会の開催だった。全世界の目がこの場の彼に注がれていた。私の開発したエウロパクライボットが AI に発展したことが判明してから、私も遅ればせながら AI について少し勉強しました。会場に嘲笑が漏れる。彼は AI に関するいかなる学会にも属さず、 AI についての論文一つすら書いたことはなく、それどころか科学者でもないただの職業エンジニアなんだ。と言ってももちろん皆さんの学職に及ぶべくはありません。ですから AI の学説についてここであれこれ言うつもりはありません。ただ私がクライのために作ったシステムの根本的なことだけに言及したいと思います。結論から言いますと、私の置かれた特殊な立場に偶然にも AI を生み出す条件が揃っていたのだと、今ではそうとしか考えられません。私に与えられた課題は1も2もなく予算でした。極限までコストダウンした探査ロボットを開発することが至上命令だったのです。彼はまず21世紀に入ってから WASA が直面した厳しい状況を述べ始めた。2010年代、人類の惑星探査への熱気はまだ冷めてはいなかった。数々の証拠から、ひょっとしたら火星に生物がいた、いや現存するかもしれないという期待があったからである。 無人探査機による調査を経て、その年ついに人類が初めて火星の地表に降り立った。しかし500日にわたって有人探査が続けられたにもかかわらず、生命は微生物はおろかその痕跡すら見つからなかった。この有人探査に限って言うなら、火星は死の惑星だったのだ。それからというもの、世界の人々がワサに寄せる期待は年を追うごとに冷めていった。当然ワサの予算も極端に縮小された。火星の次に何らかの生命がいる可能性が高いのはエウロパだった。しかしエウロパは火星よりもざっと8倍も遠い外の惑星、外惑星、木星の衛星だ。火星でさえ地球から往復1年も要する大飛行であった。当然有人探査は考えられず、全てロボットに託された。しかも予算を限りなく抑えることが至上命令だった。重さ 1kg のものを火星に運ぶのにも30万ドルの経費がかかりました。エウロパ探査ではまずロボットの重量を減らすことが開発チームの目標となりました。火星探査の時からコストダウンの基本的な方針は現地調達です。火星の場合は莫大な量になる燃料を全て探査船に積んでいくのではなく、帰りの燃料は火星にある物質を使って現地で生成しました。私たちはこの考え方を探査ロボットクライにも応用しました。現地調達できるものは何でも現地の資源を使ってクライ自身に作らせようとしたのです。作動させるためのエネルギーはもちろん、クライ自身のハードウェアまで、探査用の機器さえ地球から送るときにはつけないことにしました。はじめから複雑な調査をさせようとするとどうしても重くなってしまいます。ですから最初のうちは何か物質はないかといった簡単な機器でできる調査から始め、そこで見つかった資源でクライ自身に新しい探査機器を作らせ、あとは資源が見つかるたびに新たに作らせたり、改良や追加を繰り返しながら発展させていけばいいと考えたのです。神々です。要するにドミノ倒しのようなものです。こうすることで地球から送り込むロボット本体の重量は非常にコンパクトになりました。問題はドミノ倒しの最初の1枚でした。最初にクライを起動させ、その後の行動を決定づける一番根幹となるシステムに何をプログラムするかでした。そんな君の職場の台所事情はどうでもいい。早く AI のことを言ったらどうなんだ。会場から嘲笑とともに不満の声が上がった。そうだった、ここには宇宙に興味のある人はほとんどいないんだった。彼はいつものワサの局内と勝手が違う雰囲気に戸惑いながら続きを始めた。わかりました、先を急ぎます。ただここで一つ覚えておいていただきたいことは、この現地調達という考え方が AI の誕生に大きく関与していた可能性が高いということです。とにかく私に失敗は許されませんでした。火星有人探査以来、年を追うごとに期待と予算が少なくなる中で、エウロパも失敗したとなると、もはやワサの存続に関わるからです。少なくとも現地が予想と違っていて、何も探査ができないという最悪の事態だけは避けねばなりませんでした。必ず探査を成功させ、何らかの成果を得るような方法を考え出すことが課題でした。しかし火星と違ってエウロパは衛星表面が分厚い氷で覆われており、中の様子は一切不明でした。従来から予想されている通り、氷の下に液体のままの水があるのかどうかも実際に見た者は誰もいません。水の他にも現地に何がありどうなっているのか、何をどう調べればよいのかさえ全くわからない状態だったのです。そこで私は現地調達の考え方をソフトウェア、つまり探査方法にも広げました。システムにはあらかじめいろいろ調査対象を定めず、現地の状況に応じて自分で対象を決めるように指示しました。これもドミノ倒しの要領でやっていけばいいと思ったのです。そこでドミノの最初の1枚は絶対に間違いのないところでクライ自身を調査対象にしました。自分が存在するかどうか、存在するならどのように存在しているのかを自分で調べさせることにしました。それに応じた調査ツールを現地で作り、調査した結果を地球に送信するようにしたのです。そしてある事実が分かると、それをもっと詳しく調べるための新しい調査ツールを作るように、そこでまた新たな事実が分かるとさらに調査ツールをと、このような作業を繰り返すようなシステムを設計したのです。これならエウロパに水があろうとなかろうと、どんな状態であっても失敗はないわけです。もちろん 暗いから送られてくる調査結果が暗い自身のことから広がらなかったり、地球の望遠鏡からでも分かる程度のことばかりということも考えられましたけれど、何も送られてこないよりはマシと考えたのです。さらに限られた現地の資源を有効に利用させるため、私は暗いに一定の対応月数を設けました。その期限が来ると暗いは不要になった古い調査ツールを分解し、新しい調査ツールを作るための資源に再利用するのです。モデルチェンジ、寿命と言ってもいいかもしれません。寿命が来ると調査ツールだけでなくボディも分解して、全く一から新しい暗いを組み立て直すようにしたからです。また暗いが無駄なエネルギーを消費しないよう、調査結果はいちいち地球に送信しないで蓄積しておき、このモデルチェンジのタイミングでデータを圧縮して地球に送信するようにしておきました。とにかく私は何もかもゼロからスタートして、最小限の資源で最大の効率を発揮し、無限の状況に対応できるシステムを目指しました。それが AI の何の関係があるんだ。それとも知識がなくて言えないのか。嘲笑うようなざわめきが会場に広がった。無理もない。彼の話していることは AI の研究からはほど遠いと感じているのだろう。遺伝的アルゴリズム、ニューラルネットワーク、カオス理論など AI の基礎とされている分野にさえ彼の話は全く近づいていく気配がなかった。それでは少し私の拙い知識で申し上げます。これまで AI 開発の有効なアプローチとして遺伝的アルゴリズムが挙げられてきました。しかしそもそも遺伝や組み換えは生命にとって不可欠な要素なのでしょうか。ランダムな遺伝子組み換えによって突然変異が起きる確率よりはるかに速いスピードで実際の生物の進化が進んでいることはすでに20世紀の時点で明らかでした。遺伝子のランダムな組み換えで何らかの有利な形質を持つ子世代が生まれる確率は10の600万乗分の1とも言われ、限りなくゼロに近い、いやはっきり言ってゼロなのです。私がクライのシステムに与えた命令にはシステムの組み替えや次の世代にデータを渡すようないかなる行為も含まれています。今回のクライの成果を見る限り、私には遺伝や組み替えは何らかの目的のもとに行われている二次的な手段に過ぎないのではないかと思えるのです。いよいよ結論に入ろうとした彼を土星が遮った。偉そうに分かった風なこと言うんじゃない。彼の言葉にたまりかねた学者の一人が土星を挙げた。一体お前に何が分かるというのだ、バカバカしい。会場に再びざわめきが起こった。彼の話を聞く何千人という学者たちは野望を胸に抱き、人生のすべてを AI の開発に注ぎ込んできた連中ばかりなのだ。なのに生みの親の名誉をさらったのは門外漢の素人。こんな皮肉なことがあるだろうか。彼だってこんなところに立って罵声を浴びたくはなかった。できれば暗いのことは誰にも言わずに起きたかった。だが彼の胸の内にある不可解な不安を解くためにはこの講演をしなくてはならなかったのだ。おっしゃりたいことはわかります。しかしそれでも進化の謎は用として解けません。ロボットの見本市は確かにヒューマノイド、人間型ロボットのオンパレードです。しかし彼らから知性を感じたことがありますか。彼らが個性を持ったり何かを想像したことがありますか。ただ人間の振る舞い方を真似た行動原理を組み込むだけでは私たち自身の鏡でしかありません。 AI を誕生させるためには行動を生み出す源となる目的を作ることが全ての始まりになるのではないかと私には思えるのです。クライは万能ロボットとは全く逆の何の機能も道具も持たないロボットでした。ハードもソフトも極限まで省いていった結果、ただもっとよく調べろ、あらゆることを知れという目的だけを指示されたロボットになったのです。そしてクライは衛星に水があることを知ると水をもっと調査するための道具を作り自らに装備しました。さらに水の温度が変化していることを知るとその変化を調べる道具を開発しました。場所によって温度が違うことを知ると自らを分割複製し複数の個体で調査を分担しました。温度変化のスパンが長く1台の寿命で調べ尽くせないと分かるとデータを次の世代に手渡すことを始めました。この段階で初めて遺伝という手法を編み出したのです。暗い自身の発明として 驚いたことに、調査する道具を新たに生み出すための方法として彼はシステムの組み替えまで自分で考え出したのです。さっき言ったように、あらかじめ遺伝的アルゴリズムが組み込まれていたのではありません。単に調査の効率を上げる手段の一つとしてその方法を編み出したにすぎません。次の世代を作るとき、自らの完全なコピーではなく他のクライと融合し、お互いのデータを調査という基準で優位な方を選んで次の世代に手渡したのです。このように新しい事実を発見するたびに、クライはそれをもっとよく調べるために新しい方法を考え出し、新しい道具を生み出していったのです。それを水だけではなく、あらゆる対象に向かって繰り返していった結果が AI の誕生だったのです。繰り返しますが、少なくともクライの場合、進化も遺伝も組み替えも全て二次的なファクターだったのです。その全ての上位にある目的は、探査ロボットであるクライにとっては調査でした。それはもっとよく知ることと言い換えてもいいでしょう。英語では AI、 人工知能のインテリジェンスは選ぶという言葉を語源にしていますが、私の母国日本では知るという語を用います。AI の扉を開く最初の鍵はまさに知ることだったのです。彼はここで間を置いた。彼はクライが AI に進化したということを知らされてからずっと抱き続けてきた言い知れぬ不安をここで言うかどうか迷った会場では凄まじいどよめきが始まっていた。そんなバカな詐欺師だ。そんなことで AI ができるなんてありえない。こいつを追放しろ。彼はついに言い知れぬ不安を胸の奥から出さないまま演壇から降りた。もうこの人たちの前で話すこともないだろう。どうせ俺はもうこの地球には戻ってこないのだ。そしてますます罵声が大きく響き渡る会場を後にした。どんな機械にも必ずつけられる機能がある。オフスイッチだ。どんな機械にも人間は自らの意思に従わせる最終的な保険として活動を停止させる機能を設けておくのだ。探査ロボットクライのシステムにもオフスイッチとなる命令が絶対に切り離せないプログラムとして組み込まれていた。地球からこのオフスイッチを起動させる指示が発せられると、全てのクライのシステムが分解し消滅してしまう。実際本来の目的は十分に達せられていた。クライは今や多種多様な形態に変化し、エウロパのあらゆる場所に広がって衛星のありとあらゆるデータを地球に送っていた。それどころか AI にまで進化し、現在もなお増え続け発展し続けるクライの活動がエウロパ全体の環境に影響を及ぼしてしまうことも十分考えられた。人類がまだ見ぬ星を傷物にしてしまう前に即座に活動を停止させるべき時だった。しかしクライの生みの親である彼は反対した。表向きの理由はクライのオフスイッチに重大なバグがある可能性があるというものだった。だが事実は違っていた。オフスイッチには何の問題もなく、電波で命令を送るだけでそれは確実にクライを全滅させるだろう。真の理由は彼にもはっきりとは説明できない。ただクライが AI に進化したと聞いた時から彼の胸には言い知れぬ不安がわだかまっていたのだ。作ってはいけないものを作ってしまったような、パンドラの箱を開けてしまったような、知ってはいけないことがそこにあるような。エウロパから刻々と送られてくるクライの電波は逐一彼にも知らされていたが、彼の不安を解くような内容は何も含まれていなかった。誰にも言えない不安を胸に抱いたまま、メディアや研究者たちからの取材を彼はずっと拒否し続けてきた。彼はわさに残っていたクライの予備機体やシステムのバックアップを全て破壊し、世界中から一人非難を浴び続けてきた。そしてついにある条件と交換で彼が重い口を開くことを承諾したのがあの特別講演である。彼が出した交換条件とは、彼をエウロパに送り届けることであった。彼が直接エウロパに行き、クライのオフスイッチを確認して彼自身の手でそれを修復起動させるということが名目であった。だがその実彼の目的はクライと直接対応することにあった。胸の不安を解く方法は直接クライと話すことしか考えられなかったのだ。
そして光でさえ地球から40分もかかるエウロパの暗いと対話するには彼自身がそこへ行くしかなかった。木星系への有人飛行、飛行期間は火星のざっと5倍。うまく火星の引力を利用してフライバイでできたとしても片道だけで2年半かかる計算だ。それだけの長期間にわたり無重力状態を続けて骨や筋肉を正常に保つ技術はまだない。無事地球に戻れたとしても彼は再び地上に降り立つことはできないだろう。人工冬眠の技術もまだ完成されてはいなかった。2年半もの間全くの孤独な環境の中で精神が持ちこたえられるかどうか。だが彼は一人で耐え抜いた。来る日も来る日も窓から見えるのは真っ暗な宇宙。彼をこの孤独から救ったのはエウロパからやってくるクライたちの電波だった。もし AI を本物の生物に例えるならその電波はクライたちの全人生あるいは死を意味していた。彼が設定した寿命が来るとクライはそれまでに調査した全データを圧縮し地球に向けて送信する。そして自らのボディを分解し次のクライのための資源とするのだ。一つの電波はクライ1台が寿命を終えたことを意味していたが、エウロパ全体にくまなくクライの活動範囲が広がった今では、幾千幾万と絶え間なくその死の電波が地球へ送り続けられていた。彼はクライとの対話を実現するためにその電波を分析し、彼らの言語を解読し、人間の言葉に変換するアプリケーションを作っていった。その作業の中でクライたちの活動を知れば知るほど、彼らが自我を持つ AI であること、いや生命そのものであることに確信を抱いていった。地球を出発してから900日余り、彼を乗せた探査船はようやくエウロパの大地に降り立った。大地といっても見渡す限り不気味に亀裂が走った氷の平原だったが、頭上には木星が覆いかぶさるように天空に広がり巨大な赤い目玉大赤斑をこちらに向けていた。探査船のコンピューターは着陸するなり速やかに自らに与えられた3つの指令を実行し始めた。1、クライの1台を捕獲すること。2、そのクライを地球に向けて送り出すこと。3、クライのオフスイッチを起動させること。これらは全てコンピューターにいる自動制御で行われるので彼はただそれを見ているだけでよかった。彼がわざから与えられた任務はクライのオフスイッチが正常に働くか、捕獲したクライのサンプルに損傷や不具合がないかを調べて確認のスイッチを押すことだけであった。地球ではクライの実物のサンプルを待ち焦がれていた。何しろクライに関する一切のものは地球に残されていなかったし、彼が講演したことは誰一人まともに信じようとしていなかった。クライの実物をその目で見るまで誰一人として考えを改めようとはしなかったのだ。サンプルは彼が確認した後専用の小型カプセルに格納され地球に向けて射出される手はずになっていたが、確認する間彼がクライと対話することは許されていた。その一瞬のために彼は地球を2万周するような距離を旅してここへやってきたのだ。探査船の下部からスルスルと掘削ロボットが降ろされ地表の氷に穴を打ち始めた。彼は窓から掘削ロボットの仕事ぶりをぼんやりと眺めながら、彼の開発したクライに比べてなんと単調で無機質なロボットなのだろうと思った。気の遠くなるような時間が過ぎ、やがて厚さ6キロメートルの氷に穴が貫通した。あとは待っているだけでいいはずだった。静かなエウロパに起きたこの激しい異変を好奇心の強いクライが見逃すはずがない。いずれ不幸なクライが1台掘削ロボットに捕獲されるだろう。音なく船内の中央に据え付けられていた透明カプセルの中にバシャッと音を立てて水と一緒に吸い上げられたクライが送り込まれてきた。クライは気が狂ったようにカプセルの中を跳ね回っていた。あまりに突然のことで恐怖で暴れているのだろう。そのけなげな様子を見て彼は目頭が熱くなるのを感じた。クライは彼にとって我が子も同然であった。しかしこの一台こそ幸運なのかもしれない。彼が傍らのボタンを押すと探査船からエウロパ全体に電波が発せられ、このカプセルの中以外のクライは全てオフスイッチが起動し消滅してしまうのだ。彼は落ち着きを取り戻しつつある哀れなクライを観察した。彼が開発したものとはいえ 実際に目で見るくらいは彼の想像を絶していた。パッと見た感じは地球のミジンコのような印象の形態をしていた。おそらくエウロパには豊富な資源としてケイ素、シリコンがあったのだろう。ボディは半透明の薄いシリコンの膜でできていた。その中に生物の内臓に似た器官と機械に近い物体がごちゃ混ぜに収められているのが見える。最初に地球から送られてきた時のシステムが収められたチップは見当たらない。モデルチェンジと増殖を重ねるうちにチップの代用となる物質を見つけてシステムを移植したのだろう。その中に彼らを殺す命令が含まれているとも知らず、クライはどこが顔かもわからないボディにびっしりと生えた小さな器官をせわしなく動かしながらしきりに探査船内の様子を伺っているようだった。彼は早速翻訳アプリケーションを起動させた。どうだい、驚いたかい。彼はマイクに向かって優しくそう話しかけた。カプセルの中でクライがびっくりしたようにくるくる泳ぎ回った。あなたは誰です、ここはどこです。クライの言葉が翻訳されディスプレイに映し出された。私は君を開発、いや作ったエンジニアだ。ここは地球という星から来た探査船の中だ。果たしてクライに意味が理解できるかどうか不明であったが、ともかくも彼はそう言った。私を作った、するとあなたは増物種なのですか。増物種、造物種。クライにとって彼はまさにそうなのであろう。彼は少しうつろがかった。え、何これ、ちょっと待てよ。免疫と書いて何て読むんですか。あー止まっちゃった。てか長え、短いなとか言ったけど長いこれ。免疫、これ何て読むの。重はゆい、わかんねって。よし行きます。重はゆいか。彼は少し重はゆかったが否定しなかった。それよりも AI が宗教的な概念まで持っていることが驚きだった。そう思ってくれてもいい。とにかく君たちに根本的な命令を与えたものだ。根本的な命令、本能のことですね。彼はクライの理解能力の高さに舌を巻いた。クライにとって異常なこの状況の中でたったこれだけの会話でそこまで理解するとは。それにこの好奇心の旺盛さはどうだ。これこそ生命ではないか。彼は間違っていなかったのだ。彼はクライに状況を説明するためゆっくりと言葉を選びながら続けた。ああそうだ、君たち自身はどう思っているか知らないが、探査ロボットなんだ。このエウロパを調べるためのね。エウロパ？造物種の言葉ではこの大地はエウロパというのですね。探査、それが私たちを作った目的なのですか。それにしてもクライにとってはさぞかしショックな会話だろう。彼らは自我に目覚めて以来、自らが探査ロボットなどとは夢にも思っていなかったに違いない。そうなんだ、信じられないかもしれないが、お前たちはエウロパを探査するためにここに送り込まれ、調査を続けるために進化するようプログラム、いや本能で定められているんだ。そしてお前たちは実によくやってくれた。あらゆることを調べるために多種多様な形態に進化し、このエウロパのあらゆる場所へ広がっていった。そしてあらゆることを学び知った。一体何のためにそんなことをしたのですか。彼は暗いの口調に微妙に悲しみの感情が混じっているのを感じ取った。あなたは何をしにここに来たのですか。彼は返答に詰まった。まさか君たちを虐殺するために来たとは言えない。私たちもこのエウロパのことを知りたかったんだ。ただそれだけなんだよ。二人の間に長い沈黙が訪れた。この上哀れな暗いに彼は何を言えばいいというのか、その静寂を破ったのはクライの方だった。ではあなたも探査ロボットなのですね。え？彼はクライのあまりに意外な言葉に面食らった。 ここから感知する限り、あなたは私と全く違う形態をしているようです。ですが、あなた自身が話した通り、あなたが私たちを作った目的が探査以外の、以外にないのだとすれば、あなたの本能が私たちと同じ探査なのではないかと考えました。これこそが彼がずっと感じ続けていた言い知れぬ不安に対する回答なのであった。地球の生命も AI と同じ探査ロボットなのではないか。呆然とした彼の脳裏に、かつて彼の友人である生物学者が語った言葉が蘇った。絶対おかしいんだよ。突然変異だけで、これだけの進化が起きるはずはないんだ。完全にランダムに遺伝子が組み合わされた結果、突然変異が発生し、有利な形態を獲得した個体が生まれる確率は、10の600万乗分の1以下なんだぜ。よく例えられるのは、瓦礫の上を竜巻が通った後に偶然ジェット機が組み上がるぐらいの確率なんだ。しかし、実際の進化はもっと早く進んでいる。今の進化論は根本的なところで何かが欠けているのかもしれない。そしてその時、友人は続けてこうも言っていた。例えば目の視覚の構造を見てみろ。フィルターの役目を果たす角膜、レンズになる水晶体、スクリーンの網膜、ケーブルの神経、多様な物質と機能が複雑に絡み合ったこの器官が偶然できたなんてどう考えたって絶対ありえない。構成する部品のどれか一つだって欠けていれば見えないんだからな。つまり全く役に立たない、生存に何のメリットもない無用の成仏でわけだ。全部品をワンセット獲得した子供がいきなり生まれる確率なんてのはそれこそ全くのゼロだ。だが実際生物は単細胞生物から地道な進化を重ねて一つ一つの物質を獲得し、この光を知る器官を完成させた。でも考えてもみろよ、何の知覚も思考もない単細胞生物がそこに光があることをどうやって知ったんだ。もともと知ろうとしていたことを考えなきゃ説明がつかない。てか神々我々は知ろうとしていた。あらゆることを知ることが我々の根本的なプログラム。続けて彼の脳裏に彼自身の口から発せられた言葉の断片が過ぎていく。現地は一切不明。何もかもゼロからスタートして、最小限の資源で最大の効率を発揮し、無限の状況に対応できるシステム。あらゆるものを現地で獲得し、あらゆる場所に広がり、あらゆることを知る。そして寿命、報告。静寂を再びクライが破った。造物主、あなたはさっき私の質問に一つ答えてませんでしたね。あなたは何をしにここへ来たのですか。終わり。終わりでーす。思ったよりかかりましたかね。てかあんまりかかってないかな。お疲れさんでした。読んだった。なるほど。疲れた。やっぱり一人でね全部読んでくのは疲れますね。2時間半今日もやってるし、まあね、カモちゃん呼んでやりましたけども、まあ今日はね、自分は基本的にはまあこれだけ、まあ読んだっていう形ですかね。あ、疲れた。今日も、頑張った。終わりでーす。お疲れ様でした。はい、画像アップしようっと。画像アップっていうか停止画像の方ね。よし。よいしょ。あと誰がやるんだろうなぁ。あ、なるほどね。875番さんは、実況者の方でした。879番さん。怖いよ怖いよ。なんでそこで終わるんだと。どうなっちゃうんだろう。 でもなかなかあの、てか、カミカミだったね、やっぱり。よくなかったな。うん、相変わらず朗読下手ですけどね。すいませんね。で、880番ですね。今来た、あと2時間やるよね、と。拷問。来たよ。ID がねえから、もう勝ちたい放題だ、本当に。881番さんで今来たと。これ書いときゃ何とかなるだろうっていうね。どうすんだ、つうの。ちなみにですね、875番さんの書き込み、エデンズシフトの登録ですけども、ゲルマンでした。882番さん。イサムさんこんばんはと。今かよ。今挨拶か。遅いわ。遅い。今挨拶なんだ。ほんと、俺終わるっつってんのに、こんばんはだって。すんげえトーン明るいもん、ほんとに。始まったばかりっていう感じのね。ほんと。883番さんで、俺も今来たと。で、884番さんが、おっと、今来たと。うるさいっていうね、もう。これやりたい放題だな。これ ID つけよう、これ。885番さんで、ゲストが来ると聞いて飛んできましたと。終わってるっつうのも、遅いって。明らかに遅いわ。で、886番さんで、俺も今来たと。俺もとかいいから、ほんとに。ねえ。とりあえず、エデンズシフト、話戻しますけど、すごいパーティーです。自分とですね、カマちゃんとですね、セッちゃんとですね、ゲルマンっていうね、あと一人空いてますよ。どうなるかわかりませんよ。で、887番さん、99人やると聞いて飛んできましたと。いや、確かにね、本当に今来たなら、そういう形、になるかもしんないけど、今来たんじゃねえだろ、この野郎。うるさいわ。888番さんで、イサムさん来てたこんばんはと。そんなんで、びっくりマーク二つつけなくていいって。ね、どうにかしてこの明るいトーンで押してきゃ何度かなるだろうっていうのもやめてください。来てたじゃなくて、もうとっくに来てた。2時間半経ってる。本当に。で、889番さんで、拡張ゲスト枠手が終わってんだ、これ。終わってんだわ。ごめんなさいね。これガチカマが来てたんですよ。ガチカマじゃないですって言われる。あ、890番さんで、こんばん、こんばわわっていう音符マーク。うるさいっていうね、もう音符マークとかいいからもう。で、891番さんで、なんとかシフトって何？あ、エデンズシフトですね。当然知らない方もいますよね。ですね、ちょっと待ってよ。エデンズシフトはですね、この前の配信で言ったんですけど、書き込みのですね、うーわー、どこだっけな、俺。ごめんなさいね。ちょっと、ぼーっと、あれですけど。停止画像の方に書いてあるんですけどね。あるかな、そこのサイト。どこだろう。あ、あったあったあった。709番の書き込みに自分の書き込みがあるんですけども、そちらの方にエデンズシフトっていうのがあるんですけども、それはですね、ちょっと、うん。あ、今更新中だ。水曜日だから。どういうことかというと、ネットワークゲームなんですけど、ネットゲーなんですけども、CGI を用いてデータの登録をプレイヤーが行い、そのデータを使ってゲームを進行させて、基本的に、毎週水曜日、土曜日に更新をされていくと。うん、毎週水、土ね。で、その、だから水曜日と土曜日のその更新の前に、ちょこっと、作業を行うだけで遊べるっていうネットワークゲーム。うん。CGI 使うようなやつなんで、本当に簡単にできると。で、まぁ、あ、パーティー組んでですね、やるんですけども。で、まぁ、あ、一応 RPG なので、まぁ、あ、いつも通りレベルがあって、HP、MP とか、まぁ、あ、攻撃力、防御力みたいなのがあったりとか、あとジョブレベル的なものがあったりとかですね、スキル、FF の5とかのイメージですかね。いろんなジョブになれるんですよ。で、その時に覚えたアビリティはストックされていって、スロットがまあ、 数が限られているので、そこにまあ入れるだけ入れていくと、うん、で武器防具、あって、あとは宝玉っていうのがあって、それを何ですか、装備に、入れることでスキルを増やしたりとかすることができるそうです。んで、ジョブ的な、まあ、クラスですけど、ジョブ、これはクラスって言ってますけど、クラスはですね、かなりあってですね、ですね、まあ、戦士系、剣士系、格闘系、魔法系、風水系、僧侶系、治療系、盗賊系、ハンター系、作成系と。っていうので、一次職から三次職まで、まず一次職から四つに分かれて二次職になって、そこから二つずつ、各二つずつに分かれて、計八つになると。そう、だからいっぱいジョブがあるんですよね。だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個のその大きな何々系っていうのがあって、そこに三次職で、八つまで行くので、被ってるのもありますけど、だいたいまあ約80のジョブがあると。いうことですね。で、それぞれ別のジョブ、スキルがあるということです。それを組み合わせてですね、まあ、成長させていったり、まあ、レベル上げしたりとかするわけですね。で、毎週水道なので、非常にゆっくりとしたペースで進んでいきます。自分で好きなようにバンバンやるやつじゃないので。だから、自分もできるかなと思って、久々やってみようか、みたいな話したら、やりますよ、みたいな書き込みがあったんで、ちょっとね、じゃあ、最大5人までパーティー組めるそうなんで、やってみましょうか、っていうね、うん、いうことになった、ということですね。どんどんクエストをね、クリアしてったりとかですね、ダンジョンクエスト、イベントクエスト、フリークエストっていうのがあるみたいで、それをまあ、ちょこちょことクリアしていくのかな、うん、で遊んでいくようなやつです。非常に簡単なやつだと思うんですけどね。でも一番初めはちょっと自分もやったことないタイプのゲームなので、システム理解していかないといけないっていうのはありますけどね、そうそうそう、そういうのはあるんですけどね、とりあえずエデンズシフトっていうやつです、うん、709番の書き込みです。自分の書き込み、うん、のやつ、はい、今更新中みたいですね。水曜日だもん、よう考えたら。なるほどね。だからそういう形で一旦その更新状態に入って、更新終了したら指定した通りの動きをしてるはず、うん、戦闘もしてるだろうし、そのそういう風なね、モンスターがいるとこ行ってたらね、うん、そうそうそう、だからそういうことが、できる、ネットワークゲームですね。はい、まあ、その話でした。はい。んじゃ、この辺で終わりしましょうかね。はい。なんだかんだで、もう2週間、そろそろ3週間目に入るんですかね、連続配信という記録は。なんだかんだで頑張ってるよ、俺。てか、マジで1ヶ月ぐらいずっと来てるはずなんだけど、多分な。うん。そう、すんげえ頑張ってるよ。はい。ですね。じゃあこの辺で、終わりにして、また明日行けるかな、わかんないけど、はい、うん、明日どうかな、明日もしかしたら本当にダメかもしれないし、でも金曜日もな、金曜日本当は自分休みだと思ったんだけど、休みじゃなくなりそうな気がするしな、そうそうそう、だからその辺ちょっとわかんないけど、うん、とりあえずはまあ明日も来れたら来たいと。で、キューキューポッポが残り、その99人の最終電車が残り18名という風になったので、うん、ここからね頑張って、ね、ラッシュかけていければなという風に思ったりしますけどね。はい、うん、てなわけで、随分多くの方が聞いていただいて、ありがとうございます。本当に。つうわけで、終わりにしましょう。はい。もう12過ぎましたからね。うん、自分まだ、明日平日ですから、はい。普通にね。うん、終わりにしましょう。では、聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。この回は、ファイルバンクの99人の最終電車の方のフォルダーにアップしたいというふうに思います。今日のゲストはかまちゃんでした。一番初めね、すごい緊張してたんでびっくりしましたね。はい。というわけで、この辺で。ほいじゃ、また明日行けるかどうかわかんないけど、この辺で終わりします。バイバイ。